らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない気にしない気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで進む、
よいしょ、こんなもんか。こんなもんか。はい、皆さん、こんばんは。サレとコウタのニョキニョキラが始まりました。MC であります、サレスパーホンです。この番組は、タケノコ処方という電子書籍発行集団がありまして、そちらの方で発行している電子書籍の紹介などをしながら、基本ダラダラとしていく、奇弁ラジオです。奇弁と、精神科医に、聞いたら多分この番組はどうなんでしょうね。おすすめされるんでしょうかね。わかんないですけど。まあ多分されていいんだったらいいかなと思うけどね。こんなでも大丈夫だよっていうぐらいの、先週は、大変失礼いたしました。まあ絶賛僕の方はお仕事をまあがっつり忙しい状態になっておりましてですね、まあ多分この状態はまあ7月いっぱい続くんでしょうけど、ちょっとまあ波はいろいろあったりのやりあったりして、でまあ先週は結局そんな中でなんかずっと根詰めてやってる最中にどっかのタイミングで寝落ちをしたらしく、起きた時にはなんか2時半とかそれぐらいだったような気がしますね。もっといったかな、2時半じゃなかったかもしれないです。 もっと3時とかそのぐらいしたかな、ちょっと何時に起きたか覚えてないんですけど、すっかり、ぶっちぎって、しまって申し訳なかったです。ね、というわけで、まあ、取り戻すわけでも、取り戻すっていう気合い入れるほどの番組でもないのですが、まあ、頑張っていきましょう。7月、まあ、とりあえず7月は、まあ、ちょっと、とある本、半分ぐらいか、一冊の半分ぐらいが俺がやってんのかな。結構がっつりしたページ数なんで、だいぶ、きつい、感じですかね。久々になんか、いつもだったら並行できるような仕事量、仕事なんですけど、ちょっとだいぶ、一本に絞ねえときついなーって、まあ一本に絞るってことはそれだけ、上がりが、その月の分減るんですけど、結構きついなーという感じなんですけどね。これでページ単価が高ければなー、もうちょっとなんか頑張ろうっていう気持ちも、モチベーションも高まるんでしょうけどね。まあそれを愚痴ってもしょうがないですが。本日は七夕ですね。7月なのかね。子供の時は、まあ、七夕って、まあ、なんか、こう、ね、幼稚園なりに、なんなりで、七夕の短冊を書いてとかっていう行事的なことをやりますけど、 大人になると七夕って別に何もしないっすよね。いやまああのね、あのたまた七夕祭りとかね、そういうのはありますけど、なんかクリスマス的になんか各、ご家庭的にやる、行事としての七夕ってなんかそんなにあるのかなというなんか気もするのですが、七夕ってなんか食うんですっけ。そういや、あの豆、あの節分の豆なみたいに、まあ、まあ豆は本来まくんです、まいて食べるんですけど。七夕はなんかあったっけ。なんか思い出せねえな。いや、そういう行事的なこともすっかり忘れるぐらいには、部屋にこもってて、すっかり蒸し暑い。ちなみにこの部屋何度だ今。36.5 度ですねこの部屋ね。36.5 度、それに、扇風機、お乳の扇風機を加えて、回してはいる、回してて風はで、あの当たって涼しいんですけどね、気温そのものは 36.5 度っていうね、まあ倒れないように、水分とかそういうもんだけは一応近場に置いてある次第でございます。はい、というわけでどうしようか、どういう順番でいこうかな。とりあえずゲスト様をどのタイミングで呼べばいいんだろうっていうのが全然、思いついてないというか考えついてないのですが、まあ、いつでもいいと、まあ、いうことですね。本日の東京電力電力供給情報、使用率 74.4%、まあね、今夜あたりから、ね、もう真夏日熱帯夜になるつつは、熱帯夜まで行くのかな、どうなんでしょうね、いうようなこと言ってますので、お気をつけ、くださいませ。はいはい、いや。そりゃそうなんですけどね、竹床勝負の紹介なんですけど、加藤さんにちょっと 前の時間前絡んでた。あの方は奇弁な人はどうなったんでしょうね。そういや、人はいなくなったみたいですね。、はい。じゃあまず先に、タケノコ処方の紹介をしていきましょう。この番組は、されとことのニョキニョキラジオと申しまして、まあ一人いませんが、電子書籍発行手段であります、タケノコ処方という、電子書籍発行手段がありまして、この団体は、主にツイッターなどで、まあ、知り合ってまあ、融資が募りまして、まあ、電子書籍発行するにあたって、まあ自然と集まった、融資集団でございます。実際の、会社でも とかそういうことではないですが、まあ、所属社員100名ほど、入れて、まあ、各自でうねうねやってたりしてるような感じでございます。で、たくやなご処方の方の、この、本の方の、まあ、大体の成り立ち、まあ、基本的にまあツイッターとか各自のブログなどで、投稿作品などを、こう投稿したものを、トギャッタなどにまとめまして、それをさらに、手げたにまとめたものを、さらに、構成かけて、さらに、イラストレーターさんたちに、表紙などを募集かけまして、それを一つでまとまったものを、PDF もしくは Kindle の、電子書籍として、発行しております。竹中志望の、ウェブサイトがあるんですけれども、URL の方が http://www.takenokoshobo.com/たけのこ処方 .com ですね。こちらの方までアクセスしていただけますか、もしくは Google なんだの検索サイトでたけのこ処方というふうに検索していただきますと上の方に出ると思いますので、そちらからアクセスしてください。そうしますと、たけのこ処方のウェブサイトトップページに行きます。で、このトップページの、一番下段にあります、どうしても目録というコーナーがあるんですけれども、そちらの方でずらずらっと、並んでいる表紙、これが全てたけのこ処方の電子書籍の表紙になります。竹の子処方で、発行している電子書籍は現在2種類ありまして、旧来から発行している PDF の電子書籍と、それから、今年の3月から発行しております Kindle の、電子書籍と2種類あります。PDF の電子書籍の方は、表紙のところをポチッとしていただきますと、書誌情報のページに飛びまして、さらにこの書誌情報のページの中段にありますダウンロードアイコンのところをポチッとしていただきますと、PDF のファイルが特設開きますので、あとはこれを保存していただければ OK ということで、会員登録をしていただくとか、料金をいただくといった、面倒な手続きは一切なしで、無料で楽しめるようになっております。一方、Kindle 版の方は同じく、書誌情報の方のページに飛びまして、ダウンロードアイコンのところをポチッとしていただきますと、Amazon さんの、Kindle の、販売ページの方に飛びます。ですので、あとは、Amazon Kindle の、電子書籍の方の、販売手続きにのっとって、ご購入いただければなと思います。ですので、こちらの方は、Kindle 版の方は有料版という形になります。で、Kindle 版の、オリジナルの電子書籍もあるのですが、かつて PDF の方から、Kindle に、移行した作品というのもありまして、この PDF から Kindle、Kindle の方に、移った作品というものは、Kindle さんの規定によりまして PDF 版の方の配信を、一旦ストップしている形になります。これは規約による、ものですので、ご了承願えればなと思う次第です。はい。まああとね、これも意外と、まあ分かってないことなので、あえて言っておきますと、 Kindle 版の本って、何で読むのという、ね、お話もあるかと思うのですが、アプリさえあればスマホでも、他の、Android タブレットなり、iPad でも、iPhone でも読めます。ですので、Kindle の、電子書籍リーダーがないと読めないということはないので、この辺はアプリを、ダウンロードしていただくなりしていただいて、まあ、もし不具合がありましたら、その旨はぜひ報告していただいて、その辺を直して、修正版を出すとかっていうすると思うんですけれども、基本的には、普通のスマホでも読めますので、無理やり Kindle の電子書籍リーダーを買う必要は全くないと思います。当然確認用でとか個人個人で買う分には構わないんですけども、はい、なっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんなわけで、じゃあ今週の新刊というか、正確には先週か僕が寝てしまったので、寝落ちをしてしまった関係で、本当は先週紹介しなきゃいけなかったやつなんですけれども、その新刊があります。でそれに 合わせて、ゲスト様をお呼びしたいと思うのですが、セブンイレブンってまた例の700円フェアをやってるんで、なんか買うとなんかそこまで欲しくはないんだけどっていうやつがたまに当たりますよね。あ、ぬるいジョージアがぬるいはい、あ、じゃ あゲスト様の OK でしたので、お呼びをしたいと思います。これちなみにボコボコ言ってる今、もしかしてそんなことない。お来たかな。はい、もしもし、
来てます。もしもし、
あ、来ましたですね。はい、
なんか着信がずっと続いてるんですけど、
え、大丈夫ですか。
あ、来たかな。
来ました、大丈夫ですか。
ちょっと待ってくださいね。
着信が、
あ、大丈夫ですかね。あ、もしもし。
もしもし。
あ、大丈夫ですか。
大丈夫です。僕の方は大丈夫ですけども。
はい。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい。どちら様で、いらっしゃいますか。
高田浩太です。
なんか舞ちゃんがやっとパパって言ってくれたらしいですね。
本当にパパって言ってたんですかね。
わかんないですけど、まだちょっと早いんじゃないかって気がしなくもないような。
早いような気がしますよね。
まあ言ったのかもしれないのでね。まあなんとなく分かる範囲でパパだったのかもしれないので。ちょっと早いような気がするんですけど。
でも、そう。今もう1歳。
だってまだ1歳ではない。
1歳前ぐらいに、なんとなくこう、モノマネっぽく。
ああ、なるほど。
あるんですよ、そういう時期が。でパパって言ってくれるっていうのは結構幸運だと思うんですよ、ね。
なるほどね。ママではなく、パパの方が。
ママ、でもママって呼ばれるのも結構少ないんじゃないかなと思うんですけど、要するに、お母さんと、まあ、赤ちゃんとどうしても一緒にいる時間が長いじゃないですか。うんうん、お母さんが、こう、口にする言葉とかがやっぱり多いみたいなんで。
ああ、なるほど。お母さんがパパって言ってて、ノーの真似してみたいな感じなんですかね。お母さんが自分からママって言うこと
は、ね、うちの子供は私の姉の名前を呼ぶんですからね。
は
関係ないやんみたいな
順番がもう覚える順番がなんか
そう、なんでママとかじゃなくていきなりこ うちの姉の名前をこう〇〇ちゃんというこう本名にちゃん付けでこう呼んでですね、はい、そんなに姉の話ばかりしてたのかなとかってすごい思ったんですけどね。
わかんない、
すごいがっかりでしたね。
なぜそのチョイスっていう。
本当に思いましたね。
はい、ということで、改めまして、ストーアンジェさんです。
こんばんは。
こんばんは。ブックフェアはどうでしたか。
ブックフェア、ものすごい疲れましたね。
全然関係ない話から話題入りますけど。
国際電子出版エキスポが、
はい、
目的で行ったわけですけど、
はい、
まあ、通い慣れたビッグサイトですか。
そうですね。今週の、3日から5日かなが、電子書籍、エキスポやら、国際ブックフェアやら、あとその他、その他もろもろのいろんな、閉店みたいなのが一緒にあったサイト、やつが、まあ、2時間全部借りての、催しだったんですけど、まあ、本来はあれですよね。こう、業者さんというかね、業界関係者だけが来るもんですけど、まあ一応一般公開日も、含まれると。
まあ、ブックフェアがあったんで、うん、結構、なんか、読者っていう、避けてる人も。
はい。
まあ私がいたのは金曜日だったからかもしれないですけど、
ね。ああ、だとすると一般の方も、いるのかな、その日だと。
結構なんか、ベビーカーをしてる人とかいらっしゃいましたよ。自動車のコーナーあたり
とか。はいはいはい。
ベビーカー大変だな、ここは。ものすごい暑かったんですよ、金曜日。なんか雨降ってて、
ね、ああ、そうですね、はいはい。
で、なんか雨降ってるから、あ、ラッキー割と涼しいかなとか思ったんですけど、ジメッジメで、
うんうんうん、
で、なんかもう、なんか、中も、 なんていうか、ぬるいサウナ。
わかります。
もうあ歩いてて、こう背中を汗がダラダラと伝っていくのがわかるような。
はい。
で、まああっちでもこっちでも。結局、なんか、軽く電子出版エキスポのところだけを見て、はい、あとはブックフェアを覗けばいいかなぐらいに思ったんですけど、結局全部回ったんですよ、私。
それはあれです。僕や加藤さんも似たようなもんです。
で、全部のブースに、こう、資料をもらってて、はいはい、やってて、
ものすごい。全部はさすがにもらいにはいかなかったですけどね。何やってるかなぐらいはチェックしましたけど。
聞くものは全部もらってきたからみたいな。で、なんかまあ、行く先々で名刺いただいたりとか、うん、お話を伺ったりとかしてきたんですけど、もう、なんというか、荷物がものすごい重くなりまして、
はい、
で、佐藤さんがあの、先遣隊で、
はい、
ブックフェア危険ですって話があったんですけど、
はい、危険です。
ブックフェア最後に行ったんですよ。
はい。
買ったら重くなるからと思って最後にしたんですけど、
はい、
もう、ブックフェアにたどり着いた時点でもう十分重いんですよ、荷物が。
どんだけもらったんですか。それもらいすぎでしょ、明らかに。
もう腕抜けるかと思いましたね。それで、
ブックフェアですら、タラで配ってある、まあ、ファンフ類の、ブックフェアの方はファンフだけじゃないですからね、いわゆる図書目録みたいなやつも、くださいって言ったらもらえるんで、あれ。
さすがになんかもう、ブックフェアの時にはもうちょっとゾンビ化してましたね。
それ、上で頑張りすぎです。
ちょっと頑張りすぎかな。で、なんか、もうとにかく、その、湿気にすごい弱いんで、
はい、
もうその湿気でなんかこう2階のその電子出版エキスポの方を回った後にそれちょっと一服しようと思ってあのデッキに出て一服してたんですね。
はい、
ちょっと風がものすごい強くて、
はい、全く同じ目に僕と加藤さんもありました。
このままこう生ぬるい潮風っぽいのがぶわーっとこうなんか当たってる中で、
はい、
あのキセルを捨てたんですけど、
はい、
こうなんかこのままではなんか幽体離脱じゃないですけど、中身だけこう旅立ってしまいそうだってい
う、うんう
ん、感じになって、でなんかその後で、で結局なんか朝ごはんを食べられなくて、
はいはいはい、
でなんかまあキリがついたらどっかで食べようとか思ったんですけど、結局なんか全然キリがつかなくて。
うんうん、
全部見終わってから食べたんですけど、
うんうんうん、
その時に飲んだ水がどれだけ美味しかったか。
ありますわね。いやー、まあ、僕が初日行った段階なんで、まあ、まだそこまで生ぬるい感じではなかったですし、まあ、雨はこれから降るかなぐらいのタイミングだったんで、まあ、そんなにジメジメはしてなかったですけど、ただし、喫煙所のあの吹きさらしみたいなところ
では。そうですね、もう。
うん。あそこはもう、僕も、加藤さんも、壁のとこ行って、ブロックの、なんかね、壁のとこ行って、ついて火なかなかつかねえなーってカチカチやつ。
3人ぐらいに火貸しましたよ。なんか、100円ライターの人たち
は
みんな全滅で。
はいはいはい。
私はジッポだった。
はい。ですね。はい。まあそんな、ブックフェアで、頑張った。ブックフェアで頑張ったっていうか。
別に私はただ回ってた
わけなんでね。まあ面白いですよね。
そうですね。なんか、やっぱりこう、今後の電子書籍どうなるかっていうか、なんかまだまだ方向性が見えない感じなのかなって思いました。
うん。
やっぱりこう、隣り合ったブースとかでも、目指してる方向性が全然違ったりとかしたん
で。まあそうですね。まあだいぶなんかただの大学の研究室的ななんか中からもうちょっとなんか実地に合わせてこういうのどうですかっていうののなんかいろいろな提案みたいなのはもうちょっと見えた形にはなってるのかなという。
実際に一般の人が本を出そうと思って使えるツールっていうのが結構いろいろ開発され始めて。
はい。
その辺は、こう、今後ちょっといろいろ面白いかなと思って。
そうです、
ね。あとは、なんか、イラストとか写真とか、そういうのを、
うん、
いわゆる、フォトエージェンシーさんとか、
うん、
イラストエージェンシーさんとかが、その個人に向けて、そういうプロモーションもやってますよ、という話があって。
はいはいはい。
その辺はかなり面白いかなと思
って。
なんか例えば Kindle で本を出したいと思った時に、
はい、
私なんかイラストを描けないですから、
はい、
表紙ただ文字並べただけになるのかみたいな感じですけど、
はい、
そういうのを例えばイラストレーターさんに依頼する、依頼するっても窓口がなかなかやっぱりこう、うん、個人では見つけにくかったり依頼しにくかったり、うん、いくらお支払いすればいいんだろうみたいなのが分からなかったりするじゃないですか、
はいはいはい、
その辺を結構やってる会社さんとかもいくつかあったんで、うん、この辺はかなり面白いなと思って、まあ、かなりそこで話し込んでたんですけどね、
はいはいはい、そうですね。
フォトエージェンシーさんはあのなんか前雑誌の仕事は違ったことがあるの、
はいはい、
時にあの有名どころさんですけど、あのスポーツの写真とか扱ってたんですよ、うんうん、何度か利用したことあるんですけど、まあ値段がそういうところと比べてやっぱ全然安い値段で、
うん、まあ、
あのただそのまあいわゆる無料素材とか版権フリー素材とかで今本屋さんとかでもよく売ってるじゃないですか、
はいはい、ありますね、
ああいうのに近い形ではあるのかなという気がするんですけど、うん、やっぱサイズとかがかなりいろいろ選べて、サイズごとで値段が違ったりとかいうのは、
うん、
いわゆるフォトエージェンシーさんのなんで、
うん、
まあ、使いやすいのかなと思ったりとか。
なるほどね。まあいろいろ出ますしね。
だまだ独自の電子書店をなんか出しますとか、
はい、
自分で出せますとかそういうところもかなりやっぱ多いんで。
まあ多い。まあその点はなんか死ぬほど多かったような気がしますけどね。
どうなんだろうなと思ってその辺は。
いやタケノコでこれだけあの手こずってんのに、これ個人で出して大丈夫なのかそれはってしか思えないのですが。
あとはなんかその Kindle に出せる、電子書籍のフォーマットを作りますよみたいな会社もいくつもあったじゃないですか。タケノコは結構みんな自習してやってるわけですけど
ね、
はい。
まあね。まあタケノコ的にはできてしまったことなので、うん、
上田先生のたゆまぬ努力のおかげで、
ね、まあどっちかというとなんか、うん、大手さんがさすがになんかあのフォントぐらいはいろいろ変えようみたいな感じでいろいろフォントとかやってますけどね。
あ、でもフォントは結構出ましたね、森さん。
うん、
なんかやっぱりもうフォント違うと違いますからね
本当違うと、
なんかもう、
読む気がね、読む気 あのモチベーションがだいぶ違うので。
まず、明朝で読めるかどうか、今日大きいじゃないか、調節とかだと。
ああ、なかなか、明朝だらけはきついだしな
。その、
ゴシックだらけも本当はきついんですけどね。なんとかなんねえかなこれはっていうね、うん、
あとはもうちょっとなんか別書体をうまく使えるとかは欲しいですよ ね、
そうですね。
あの例えばあのショーの扉のところとかそういうのは、はい、
まあ、今のところは画像埋め込みみたいな
画像埋め込むしかない
んだろうない形なんでしょうけどなんかそれはしたらしたらで、ね、なんかまたねちょっとハードル上がっちゃうのかなんなのか今時はフォトショップ使える人とかは普通にいそうですけど、でもなかなかもう小説だけでずっとやってきた人とかなかなかそっちってのは僕ライターだからあれですけど、普段からあのフォトショップいじくってなんかあの画像ねやりますけど、
私もライターやってたんですけど、はい、やっぱフォトショップでなんか画像いじるとかいう機会は全然なくて、うん、やっぱその全部デザイナーさんとかにお任せとかだったんで、
あ、僕結構いろいろ、まあ、あの、絵描けたはないですけど、絵を描けとか、そういうタイプで、感じでの依頼はないですけど、少なくとも画像のなんかこう、変換をこうしてくれ、ああしてくれとか、こうのトリミングをしてくれとかっていうのの、あの、昔あれですよ、ダーマドでこう指定したような、あれの、何実際に
切って、はいはい、あれを今、
フォトショップ上で切り抜いてる場だけっていうバージョンもありますけどね、もう自分で切り抜いた方が早いっていうか、それでよろっていう、こう、感じのパターンは多いので、うん、ほら今あの 最近のゲーム機はそうじゃ、あ、最近がそういう状態だからってのもあるんですけど、キャプチャーしやすぐできるんで。
キャプチャーしやすいですもんね。
はい、昔はファミコンの撮影とかってめちゃめちゃ大変でしたけど。
めちゃめちゃ大変でしたよね。私もやってましたけど。
あの当時を知ってる人だけがわかる苦労ですけど。
なんか
三脚を。僕ギリですからね、ファミコンのあの撮影では。
そう、
僕の時にはもうあのスーファミ後半ぐらいじゃないですかね。僕が多分業界入ってその手のやつ入ったの。あのだからファミコンの撮影ってのは別区、よっぽどの企画ページとかでそれがどうしても必要とかっていうパターンで、その時になんか何するどうするのかなと思ったらビデオプリンターがなんでっかいやつを久々に起動してパチンみたいな感じだったんで。
ビデオプリンターありましたよね。ビデオプリンターで画面を撮ったやつを、はい、あの切り抜いて貼ってとか、はい。ありましたよ。
ありましたね。今見ると、あの当時のビデオプリンターで、まあ、まあ満足よくしてたなと思いますけどね。ベラポリキレがって言われると困りますけどね。今の、
それしかなかったですからね。
なかったですね。今のやつ、ほら、今のやの、あの、例えば、で、あの、iPhone とかのスクリーンショットとかの全然綺麗ね。
ショットは楽ですよね。
パシャ
ッ。アンドロイドはスクリーンショット撮れないじゃないですか。
あ、今の OS は撮れますよ。
あ、そうなんだ。
全機種共通で同じ操作で撮れますね。
なんてこと。
はい。
私がアンドロイドを使った時代は撮れなかったんです
よ。いや、今はもう、そこは置いちゃ
い
ます。
もう、アンドロイドはスクリーンショット撮れないからもういらない。
いや、そんなことはないです。そこはアンドロイドだってわけではないですよ。はアンドロイドだって
ね。なんかアンドロイドでスクリーンショットを撮る方法ですごい調べたんです私。
はいはいはい。
そしたらなんかパソコンにつないでなんとかをするんだけど、ルートをなんか遡ってどうのこうのとか全然わかりませんとか、
はい。あとはいわゆる脱獄とかをおすすめするボタンもあるのでね。
あ、そうだ、脱獄してくださいって言われて、はい、いやそんな危険なとかど素人に何言うてまんねん。
うん。まあね、まあ今は普通にスクショ取れるので大丈夫ですね。はい。
何の話でしたっけ？
というわけで、そのストーさんをお迎えして新刊が、で Kindle で出まして、はい、キセルの作法とパイプのメソッド。
もうちょっと長くタイトル紹介しましょう。
これ副題になるんですかね？じゃあここから先は。
どっからが副題？
でも一応
わかんない
で、一応図書目録にはここまでしか書いてないですよ。メソッドまで、キセルの作法とパイプのメソッドですか。
長いですからね。
はい、
なんか全部覚えてない
よね。覚えないけど、紙巻きタバコをやめるためのたった2つの冴えたやり方。煽り文句としては失敗しがちな禁煙を絶対に成功させる。カニ巻きタバコ限定でってことで、まあ禁煙っていうか紙巻きタバコやはから、より違う方向に、違う、
シフトしてみようよ、
あ、前冠なんですね紙巻きタバコは。あ、なるほどね。だから紙巻きタバコをやめるためのたった2つの冴えたやり方、キセルの作法とパイプのメソッドかというですね。投げ
覚えきれませんみたいな。例えば最近あのラノベとかでも長いタイトル流行ってる、
うん。まあそうですね。僕のラブがやはり俺のこうラブコメ間違っているみたいなね。だからこれはこれでなんか長いからなんかあの略称とかをっていう思うんですけどね。
それでキセパイって話が出てたんですよさっきの。
ああキセパイね。
キセパイってなんだよと。文字で見た
とき、いやなんかなんかないかなと思って
、まあずっとキセルパイプ本というふうに
言ってましたね。
オートネームで言ってました
けど、はい、オートネームで言ってて、まあなんか、禁煙の本はあるんですよね、もともとね、あの Kindle でですっけ確か。
そうそうですね。で
禁煙は多いけどその喫煙の方の、
はい、
本はないと。これはじゃあやるしかねえだろうと自分たちでっていう、ね。
もともとなんか随分前から私がキセルの本をやりたいっていうのは、
はいはいはい、
やりたいって話が、まあ、何度かしてたんですけど、
はいはいはい、
Kindle になって、まあ、その実用書がいいんじゃないかみたいな話もあったんで、
はいはい、
じゃあ実用書でできそうなネタっていうことで、じゃあどうだろう、してるパイプ本でとか言ったら、あずき先生が乗ってくれたんで、
はい、
そういう感じで、まあ、じゃあ出そうかみたいな話になったんだけど、
はいはい、
なんか、はじめはさらっと短いやつで行こうねとか言ってたんですけど、こういうことを、まあ、乗せていこうみたいな、まあ、いわゆるブレストの段階ですよね。
はい。
本で言うと。の段階で、なんか、話を始めると、朝まで続くみたいなのが3回ぐらいあって、
はい。完全にお母さんから早く寝なさい、何やってんのっていう、言われるようなレベルの。
で、まあ、そういう、こう、企画の打ち合わせをしつつも、
うん、
あ、なんかこんなパイプ出てるよとか、こんなタバコがあるよとか、そういう話になったり、
はいはい、
まあ、脱線を繰り返しながらですね、そういう、こう、怒涛の企画会議が何度かあって、
うん、
それで、じゃあ、目次作ってみようって話になって、
はい、
大体こう、要素をまとめながら、ざっくりした目次を作ろうって言ったら、その目次の段階で、多分 A4 1枚以上あったんじゃないかなって。なんじゃこれはみたいな状態で。
ひどいな。
ひどいですね。
まあ、
で、まあ、それぞれに、で、なんか途中いろいろ瞑想もあって、
うん、
キャラを立てましょうとわけのわからない話もあって。
最初対談本とかそんな感じに言ってませんでしたっけ？
対談本ってのもちらっと出ます。
はい、うん、
その、なんか、インタビュアーみたいなキャラを立てて、うん、それぞれに書こうかみたいな話もあったりとか、で、そうこうするうちに、なんか、あずき先生の方がお仕事ダーッと忙しくなってきて、
はい、
なんか私もなんか飛び込みの仕事がドドドッといくつかあって、っていうのがあって、うん、で、まあなんか、割と伸び伸びとしつつ、そうですね、ようやくできたなっていう感じがあるんですけど。
はい、まあ基本、的には紙巻きタバコから、まあ次の、キセル、もしくはパイプを始めたい人に、その、
まあ、初心者向けという形で書いていこう。で、はい、なんていうか、あまり、うんちくとかの方向じゃなくて、実際の、なんていうか、必要運用に関して、豆知識とか、
うん、
まあ、ちっきんちっかいようなものですかね。
はい、ね、それを、まあ、実際に使ってる、たしなんでる、キセルを、たしなむキセラーと、パイプをたしなむパシパイパーが。
で、書いてみようかと。
書いてみようかと。ですよね。
普通のおじさんおばさんが吸ってるパイプ、キセルの話っていうような感じで書いてみようっていうのがあって。で、実際パイプ、キセルの本ってもう紙の本だと結構それなりに出てるんですけど、
はいはい。
まあ、なんか、料理本とかとあるは多分一緒の感覚だと思うんですけど、
はい、
結構写真で見が、なんか美麗な写真があってですね、
はい、
見ても楽しめる、
うん、
と歌いつつ見て楽しむのがメインかなっていう、
はい、
でその吸い方に関してはまあ通りペンのことしか書いてないことが多くて、
うん、
あとはそのパイプを実際に使ってらっしゃる方たちのまあなんていうか生き方の話みたいなのが出てきたっていうのが、うん、まあそれはそれで読み物として非常に面白いんですけど、
うん、
じゃあ実際にパイプを吸ってみようキセルを吸ってみようって思った時にあれこれはどうするんだろうとか最初に何を揃えればいいんだろうとかっていうのが分かる資料ってなかなかなかったんで、で、実際私も、あずき先生も、ステレオパイプを始めた時ってほとんど読集に近い形で、
うん、
もう手探りでいろいろやってみたいな感じだったんですね。で、まあ、周りにキセル吸ってる人がいなかったですし、
はい、
で私がキセル吸い始めた頃っていうのは、ブログとかでもなかなかキセルを吸ってる方のブログとかってなかったんですよね。
うんうんうん、
で例えばキセルとか、キセルのタバコで小粋っていうのと、宝船っていう、まあ、二銘柄、ああいうものがあるんですけど、
はい、
それとかで、検索をかけても、ヒットするのが、ショップさんのページですよね。実際にキセルとか、キセル用の刻みタバコを売ってるショップさんのページと、私のページしかなかったみたいな時代があって。
はいはい、
で、 まあそれもあったんだと思うんですけど、なんかその個人のブログでキセルのことを書いてるページっていうのが当時はあんま少なかったんですけども、最近またちょっといろいろ調べてその本を書くでいろいろ見てみたら、うん、かなり増えてる印象がありますね。
なるほど、キセラーが
キセラーが増えてるのか、その、うん、キセラーなんだけれどもブログをやってる人っていうのが増えてるんだと思うんですけど、
なるほど、
うんうんうん、多分知ってる人は前からいっぱいいたんだと思うんですけど、あとやっぱり表でみんな吸わないと思うんで、
そうですね
表で知ってる人はかなり少ないんじゃないかなと思うんですけど、
キセルパイプ、あと僕がやってる、まあ、シガーは表じゃまあなかなかっていう感じですね。
みんなだからなんか表ではまあ無難なタバコを吸ってて、家でこっそり楽しみみたいになってるっていう部分も多分あるんじゃないかなっていう気がするんですよ、うん、
僕表じゃキースしかやらないですけど、
家では
家ではあのキセルっていうかあのシガーの方はあのたまにこうで贅沢をしたいときは
贅沢
したいやっぱ高いのでね、さすがにな
んかマフィアの親分が吸ってる
の、あれを多分1本そのものの値段で言うと一番高いでしょうね、おそらくね、パイプ
高いですよね、
パイプあるシガーが、
うん、あ、キセじゃない、ハマキは、
ハマキが一番高いので、はい、まあだからよっぽどなんかこうあのご褒美みたいな感じで行くか、まああとはだからリトルシガーみたいなね、もうちょっと手軽なやつはいいんですけど、そのリトルシガーですらちょっと表だとやっぱりね、それ一本吸うにはやっぱだいぶ時間食うので、
やっぱりハマキも長い、
ハマキは基本長いですし、やっぱり
途中でやめちゃダメとか言うん
ですよ、途中でやめても大丈夫ですけど、それどうやって持ってるのっていうね、
あのパイプしまう場所が
しまう場所はっていう、あのパイプのまね、あの入れるやつありますよ、そのね、途中いっぱい個別で入れる、なんかこうあの
あるんですか、そういうの、
あのウルトラマンのあのベータカプセルみたいなやつがあるんですよ。
それわかんないんだ
あのウルトラマンが変身するときにあの棒みたいなの持つじゃないですか、あん中にこうキセルパイあの葉巻を1本だけ入れる、みたいなやつもあるんですけど、うん、俺ただそれ僕買ったことないのであれなんですけど、多分それって途中でもこうしまってなんか大丈夫なんだろうけど、ほらあのコロンボの場合いつもあれも結局持ち歩いてるんで、うん、僕はあのキス始めたのはもうキスっていうか葉巻やキスに移ったのはもともとコロンボがあのなんですけど、コロンボですらやっぱりいつもあれをずっと持ってるからいいんですけど、結局あれはずっと持たざるを得ないのであ
れ結構でも困りそうですよね、
困り普通は困ると思いますけど、うん、普通のあれだと、だから、電車乗るときもあの状態に、吸ってなくてもあの状態になってしまうので、うん、っていう。吸うとなると、一本吸い切る、覚悟でないといけないことを考えると、まあ、リトル4号ぐらいなんでしょうね、おそらくね。ギリ。
なんか、私は外でもキセル吸ってるんですけど、うん、はい、時々声をかけられることがあって、
はいはい、
なんか、こう僕も吸ってるんですよとか、私も家では吸ってるんですよとかいう人を何人かお会いしたことありますけど、
はい、
なんか、カマスは何を使ってますかとか、妙な声をかけられ方をして、こう、世の中の女で、いきなり見ず知らずの男性から、
はい、
カマス見せてもらってもいいですかねって声をかけられるって
、はい、
なかなかこう、ない経験
だなと思ってますね。
結構なイケメンのお兄さんでございましたけれど、
あ
そらねえだろと話した
で、まあ、カマスナンパってことはないでしょうからね、おそらくカマスでナンパするやつはいないと思いますけど、
あの彼女連れてらっしゃったん
で、はい、なんか多分彼女にはカマスが何だか分かんなかったでしょうけど、
何事かと思ったんですよね、きっとねいきなりなんか知らないおばさんどこ行ってカマスはどうですかとかいう話、
なんだろう、魚かなんかの話かなみたいに。
あれはちょっと衝撃的な声のかけられ方ですけどね。で、その紙の本では、そのパイプ着てるの本とかって、まあ、いくつも出てるんですけど、うん、あとお値段が高いっていうのがあるんですよね。
ですね。 お高いんでしょって、本当にお高いっていうね。
まあ、今回、その、Kindle で、その、パイプキセルも出そうというときに、値段をいくらにするかっていうのも会議をしたんですよ、実は。
うん、
私とあずき先生で。
うん、
で、初めは、まあ、高くしても売れないよね、とか言いました。いや、でも、安くしたからって買う人が増える本でもないだろうと。
まあ、これはこの本の性質上そうですよねっていう。
もう、なんていうか、すごいニッチなところをついた本なんで。
まあ、
安けりゃ買う。
まあ、正直、まあ、世の中は、まあ、禁煙と叫ばれてる、時代ですよ、正直。はい。吸うとこもどんどん限定されてますよ。その中で。
強気で値段をつけましょうよ。あずき先生、強気でいこう。398円でっていう。
ちょっとも強気っぽくないんですけど。
いや、でも大英断でしたよ、あれは。
まあ、まあ、だから、タバコ一箱、
ね。よりも安い値段っていうことで、まあ、売、は、る、い。
残念ながら僕の吸ってるキースは380円で、これよりも安かったんですけど、キース安いんですよ。普通の紙巻きと葉っぱが違うんで、ジャンルが違うから税金が違うんですよ。
ああ、なるほどね。多分キースの仕事も一回吸ったことありますよ。
はい。だから、キースの普通の、僕を吸ってるのってマイルドっていうロングサイズなんで380円なんですけど、それの通常サイズ版のスリムってやつは350円なんですよ。だいぶ、ではちょっと前のタバコの値段みたいな感じなんですけどね。もしかしたら、ね、値段安いってことでこっちに飛びついてる人いるとは思うんですけどね、おそらく。ただ、普通のタバコじゃないよっていうことだけは分かって、シガレット感覚では楽しめるけど、気をつけろよとは思うんですけど。
割と吸いやすかった気がします、はい、私も。ちょっとシガリロってどんなのだろうって
、ね。はい。ね、
なんか、前に普通のタバコなんですけど、
うん、
普通のタバコ屋さんで売ってたんですけど、
はい、
シルクロードっていうタバコがあって、
うん、
なんか葉巻とかに使ってるようなパイプタバコだったか、はい、なんか使ってるタバコの葉っぱを使ってるっていうんで、
うんうん、
ちょっと話題になったタバコがあったんですけど、うん、それをまあ当時まだ私が20代前半の頃ですね、
はい、
買ってですね、
はい、
会社ですって。もういきなりみんなにくっせー非難ゴーゴーでしたね。
ああ。いや、です、
やっぱり香りは強いね、うん、パイプタバコ。
はい。
キセルはパイプタバコほどではないですけど、やっぱり香り強いかなって思ってます
。そうですね。まあ僕の、まあ葉巻だろうとキースだろうとどっちにしろ臭いとは言われますけどね、僕の場合はね。
そう、そんなに。
いやー、やっぱなかなか普段のタバコの人たちでもやっぱりキース臭いって言われますね、これ。まあやっぱ匂い強いですからね、匂い強いように設計されてるもんですから、設計っていうか、そういうのが、基本、葉巻にしろ、そっちでは強いですか、メインだったりもするのでね
、うん。キセル用の刻みタバコって、うちの近所でもちょっとなかなか買えないんで、
はい、
たまに切れちゃったりとか、いつも買いだめしてるんですけど、
うん、
なんか、たまたま切れてしまったとかいう時にはしょうがなくて紙巻きタバコを吸うんですけど、
うんうん、
なんか2本目の後半ぐらいになってから、
うん、
あ、やっと味してきたわ、
うんうん、
なんかやっと吸ってる感があって、
うん、
感じはありますね。身柄っぽさは多分紙巻きの方が上かなっていうのが、
うん、
やっぱ燃焼速度が速いから
ですね。
パイプはそれが伝わってくるのすごい遅いなって。
はいはい。
最近パイプも、パイプキセル本の打ち合わせをしてる最中に、
うん、
衝動買いしたパイプで、パイプも吸ってるんですけ
ど。うん。ねえ。あとはね、こう、発売日当日でしたっけね、なんか、加藤さんが、足げく宣伝してた時になんか、 漫画とかこう映画とかでのなんか、ね、描写でなんかみんな間違ってるみたいな話が出てましたね。
結構
実際に座なくてもだからそういうののなんかこう知識を落としてみんな買ってい
くとかやってらっしゃる方今結構来てる各ような
、
題材が流行ってると思うんですけど、うん、やっぱり皆さんご存知ないんだろうなっていう描写は結構ありますね。
うんうん、
その前あちあのゲームで、
うん、
竜が如くっていうゲームあるじゃないですか、うん、あれのなんか時代劇版みたいなのがあったの。
はいはい、ありましたね、
あれをやった時に結構キセルを吸うシーンが何度もあって、
うん、
でちょっとかっこいいキセル吸ってるんです、すごく、はい、こんなキセルあったらいいなと思うキセルなんですけど、
はい、
ちょっと火皿が大きいかなとか
あ、
なんかメタルパイプぐらいのサイズ
でかいな
の火皿が火皿で、
はい、
で吸ってるシーンはかなりかっこよく描いてたんですけど、タバコを詰めるシーンが結局一回もなくて
ああなるほど、
ムービーとかでキセル吸ってるシーンはあるんですけど、うん、刻みを詰めるシーンがなくて、あきっとこれこのキセルはハリウッド映画の、 あの拳銃のようにずっと吸い続けられる、
あ
お得なキセルかなと思ったんですけど、
それはお得ですねいつまで経っても弾が打ち尽くす必要がないっていう便利な拳銃が
ハリウッド映画版のあれと同じような感覚かなと思った。実際にその映画とかでもそうですし、コミックとかでキセルが出ててやっぱりついつい目が行くんですけど、うんうん、その詰めてるシーンってほとんどないですね、うん、パイプより多分描写が少ないんじゃないかなと思いますね。
パイプもどうなんでしょうね。いやまあね、パイプといえばあのシャーロック・ホームズとかは珍しいでしょうけど、あ有名でしょうけど、とはいえ、まあ、
加えっぱなしになりやすい、
ね、加えてるとこだけしか見せめないんじゃないかな。
あとは掃除をしてるシーンとかってめったにないじゃないですか。
そうですね、掃除してるとか、
うん、でまあパイプは一回詰めて吸い始めると結構長く持つじゃないですか、
うん、
ボールが大きいですから。だけど、キセルって本当に、1分、2分の世界
うん、うん、
なんで、その、例えば、ならず者が道中を歩いてるときに、
はい、
その、くわえギセルで、こう、ぷかぷかやりながら歩いてるとかって、うん、この人は10歩歩くごとにタバコを詰め直してるのかと、コマとコマの間で。
やってんじゃないですかね。じゃないと吸えないってこと。
エアーギセルかな、とか。
はいはい。煙はどう説明するんですか、それ。
煙はなんか気合でキッと出してるんです
か ずーっとあの、お化け煙みたいなのずっとこ擦ってんですかね
線香とか仕込んでる
お灸じゃないですか、ここに中に入れてんの少なくとも、少なくとも、あの、小池や宝ぶれじゃないでしょうね。そういう葉っぱじゃないでしょうね。
すごい目にし
なんか新しい世界を開いちゃったんじゃないですか、その人は
。あとはやっぱりその、キセルを、火皿を持って吸ってる
タイプ
のように、
はいはい、
うん、やけどします
ので
。なんかそういう。
常識的に考えると、まあ、吸ったことないから分かんないにしても、常識的に考えても、そこ持っちゃダメな場所ですからね、普通は。
パイプはでも、ボールの部分を
持ってたら、
はいはい、
まあでも、構造上ね、そうなります。
同じものだと
思ってるってことですからね、やっぱね。
キセルとパイプで、だって要するにちっちゃいキセパイプでしょっていう。
ああ、なるほどね。はい。
でも例えばあのオイランギセルとか、
うん、
火皿持てないしみたいな、すっごい遠いよみたいな、
うん、ね、あれを無理やり持とうとしてるのは逆にびっくりはしますけどねなんかの我慢大会なのかなみたいな暑いし遠いしって
プルプルしちゃいそうですよねなんかそういうのの資料にしていただくのもいいかな、
うん、
ぜひ皆さんで着てるとか入るとかで魅力的なイラストや作品を作ってほしいなと思う、のも込めて、ね、
はい、まあ
資料としてお安いですし、
はい、そうですね。 ね、実際にその手の専門ショップだったり、その専門店に行って物を高いものを買うとかっていうのでなく、単純に知識として知る上では、まあ、398円は決して
多分本屋さんでそういう本を買おうと思うと、うん、まあゴージャスな写真載ってますけど、うん、桁が一個違うと思うんで、はいはい、
まあ大体その手のやつは、まあ、おそらく間違いなく、写真を綺麗に見せるために、まあ、質のいい紙を、使い、そして、
お話伺ってる方々も、そうそうさるメン
バー。はい、そうそうさるメンバーで、その上で、そんなにたくさん刷れない。まあ、いろいろいろんなことを加味した上で値段がこう設定が非常に高級志向になる。
あれじゃないですかね。はい、パイプや、その、なんかのことを知りたいって思うユーザーさんは、要するに蔵書として持っておきたいっていう人たちも多分、今までは多かったと思うんですよ。
はいはいはい。
要するにそのパイプのコレクションをするように、パイプ本もコレクションをしてるっていう。うんうん、そうすると、やっぱり398円の本よりは、3980円の本の、こう、豪華な本を飾っておきたいっていう。
は
い、ああ。こう、応接室の目立つところに本だ。すっと置いとくような本
だ
として、
ハマキも似たようなもんですからね。ハマキ本もありますけど、なんか高いんだよなっていうね。別に僕物とか買いたいわけじゃないので
。まあそれはそれで見る楽しみがあります、ね。
ありますけど、
うん。そういう用途じゃない本もありかなっていう、まあ一つのご提案という形で。
はい、
ね、でそのなんていうか、まあ。見て楽しむ本は見て楽しむ本として、ただやっぱりその実際にじゃあ使ってみてどうなのよっていう部分を、
はい、
その要するにパイプを吸ってる俺の生き方ではなくて、
はい、
実際掃除もしなきゃいけないわけですし、うん、まあ、タバコの葉っぱの詰め方とかも、
うん、
まあ紙巻きタバコを吸ってると、
うん、
ちょっと縁のない作業をしなきゃいけないわけですよね。
うんうん、
掃除は実際すごい臭いですし、
うんうんうん、
まあその辺の話、だちもとそのキセルの掃除の仕方の本を出したいっていうの
が
すごくあって、
はいはいはい、
そのまあだから読んでいただくとキセルの部分は掃除のところがやたら細かく書いてあるんですけど、
はいはいはい、
まあそれはこう情熱の表れと思っていただければ
。今何気なくアマゾンのページ見たら、はい、なんかレビューで星5つついてますね。
おう。
7月1日付でついてますけど、いやちょうどなんかやっぱまあもうアマゾンさんのレビューなんでまあ読まないですけど、まあおそらく読んでいただければわかりますけど、なんか狙い通りの人が買ってくれてるみたいですね。小説や漫画に登場する小道具として気になるのでまあ買ってみたっていう。
やっぱりその
何よりお値段が安いのが魅力と言われてますよ。398円で我々の金銭感覚
したけど、
我々の金銭感覚は根本的におかしいのかな、何なのか。
いやでも
398円を大英断と言ってたはずですが、
強気で行こうよ、
強気って言ってたのに強気の値段がお安いって言われちゃった。
ライターやってたり小説書いてたりする価値で言うと普通値段で決めないじゃないですか。
まあライターは決めないですね普通。
これいくらで売りましょうかとかいう話には
普通はないですね。それは
加わらないので、
はい、
値段ってどうやって決めるんだろうっていうのがあるんですよね、
うん、
まだ写真もとかも写真もいくつかあるんです、うん、イラストも吉春さんの書いてくださった、
はいはい、
以外の中の図解とかは全部私とあずき先生とで写真撮ったりとかですね、は
い、何ご自分のやつをね
今撮りますみたいな、
は
い、そういう、
はいはい、
とか図解も、
うん、
私と書いてみましたので、うん、綺麗な本とはいかないですけど、
ね、
でも、あずき先生のイラストはなかなか味がありますよ、出てないな、
ねえ、もうなんか、本当に狙い通りの人が買ってくれたみたいなんで、ありがたいなと思いましたね、今。
なんか、タバコを吸う人だけじゃなくて、うんうん、そういう人たちにも活用してもらえる方になったらいいな。
そうですね。そして
畑の人間なので、
はい、この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしていますで、魔王優と加藤隆の本が出てくるんですが、どういうことですか、
ね。なぜ加藤隆？ え、あの人ですよね、
AV。ええ、そうそうです。加藤隆と4人の主婦っていうのが社会で売られてるんですけど。まあいいんですけど。たぶん、まあまあ、そんな人がいたんでしょう、チェックした人で。
誰さん
じゃない？わかん、いや、いや、そうです。だって今が初めて覗いたんですから、これ。
誰さんが今覗いたから
って。あ、いや。だって僕はしばらくあれですね、もう、資料棒と戦ってる毎日ですから。付箋だらけの、ポストイットが、なんかガンガン減ってくだけの毎日が。あのそこ の, あのポストイットのとこだけ見てたら短冊みたいな感じになりますもんね、七夕の、うん、
あの資料を参照するときはやっぱり紙本で便利だなって思ってきて
る。ああ、まあそうですね、
やっぱりあの横に並べて見られるっていうのを電子書籍でやろうと思ったら、うん、やっぱタブレット3台くらい用意して。
そうですね、少なくとも今やってる僕の仕事に関しては資料本10冊ぐらいを同時並行であっちのネタとこっちのネタをこうしてこうしてみたいな、あれこっちではあんなことで言ってたけどこっちはどうなんだっけなとかっていう比較して、あ、じゃあこういうことなのかなっていうふうなのをなんか3冊ぐらい並べてやってとか、めんどくせーっていうのはまあアナログでしかできない作業しかない、とりあえずは。
でも時々私あのなんか iPad で資料本の方を出して、
はい、
それを横に置いて作業とかいうのをやってますけど、
はいはい、
ちょっと iPad だけで足りなくなったら iPhone も出してきて
ねえ、まあ僕もあれぐらいですかね。まああのパソコンで、もともとパソコンである資料に関してはもうなんかそれをあのクラウドとかで iPhone、iPad とかでとかってパターンはありますけど、だいたいそもそも電子書籍出てねえしね、どこのコンとかっていうパターンが多いので図書館で見つけてやっと出てきたみたいな本みたいなパターンの本が多いとちょっとねえっていう、
やっぱり図版の多い本は向かないんですかね。
図版もそうでしょうしね、でね、図書館で借りたやつをね、あの自炊するわけにいかないじゃないですか図書館でガーガーコピーしてっていう方が
図書館にあるでしか見かけないような本こそ、はい、電子書籍にしてほしいなって思うんですけど。
そうです、まあそうなんですけどね、まあ図書館って別にただ本貸すだけの場所じゃないですからね、そもそもあそこで見てなんかこう本の勉強をしてとかね、ただ単なる本の蔵書場所じゃないですからね、図書館って基本ちゃんと勉強するとか、なんかそういう自分の研究のなんかこうね、個人の勉強のためのなんかそのための机とかいろいろあるわけですからね。
うちの近所の図書館机ないすごい狭くてなんか
結構
図書館、憧れの図書館っていうのがあって、
はい、
あの映画のクリムゾンリバーっていう映画に出てきた図書館とか、
はい、
あ、映画セブン、
はいはいはい、ああはいはいはい、
あのああいう図書館すごい憧れなんですけど、はい、なかなかないですよね
、うん、もあれはまさしくね、その現場行って調べて研究してっていう、
だからあの日本で一番近いのは多分漫画喫茶
ああまあそうですね、
あれの図書館版がすごい欲しいなって思うんですけど、
はい、
1時間いくらとかでもいいから、
はい、
あの作業をそこでできるような資料を調べながらまとめたりとかっていうのができるようなスペースがあればいいのになって思うんですけど、ないですよね。
どうなんでしょうね、最近図書館整理されてるのかな。いや僕はいつもよく行くのはあの横浜の中央図書館っていう、
横浜中央図書館確かすごいバリバリいいとこじゃなかった
です
か。
バリバリいいとこですよ、あそこはもうあの冷房も玄関ぐらい普通にこれぐらいの、
まあ、冷房は今時はどこでも
ありますけど、まあ、そんな快適な中で、ね、あの蔵書もちゃんと素晴らしく充実してるし ありますし、
うん、机は、まあ、全然皆無ではないですけど、うん、なんか予約してとかそういう、
いや
なんか4席ぐらいしかないのを予約してみたいな、まあ、そういうところなんです
か。 途中は普通に椅子ありますね、どの階も。うん、まああれぐらいですかね。まあ飲み物、倒れないために飲み物はありますけど、まあそれはまあ一応蓋
が、え、飲み物持ち込むわけなの？
オッケーですね。蓋がついてるやつだけっていう、あのこぼさないように、あのペットボ、せめて最低限ペットボトルっていう、蓋がないものは以外はダメよっていう。
いいな、横浜に引っ越そうかな。
なんで地元で見つけようとしないんですか、地元のまだ近いところとか。え、地元はないんですかね、どうなん
ですか。ないですね、図書館が、あの図書館2カ所、県立の図書館と
ある、
うん、図書館があるんですけど、どっちもものすごい狭くて、
あ、
まあ基本その、ただまあ椅子は一応あるんで、
はいはい、
ちょっと座って読むことはできるんですけど、その利用者のなんか常連さんみたいな人たちが、うん、もう席が決まってる人たちがいて座くると怒られるってい
う。何すかその、何すかその、
ええみたいな。
何すかその、あの、パチンコ屋の前、パチンコ屋の席みたいな、朝一で行ってるみたいな。
そこもうすぐおじいちゃん来るよとか
言われても。
ええみたいな。
みんなで使えるんじゃないのこれっていう。
しょうがないんで、もう本借りて、近所のカフェに移動して、はい、そこで読んでみたいな。でもカフェが図書館化するのもなんかしょうがないかなっていう感じがするんで、
あ、
まあせめて隣に作ってると思うんですけど。
ああ、確かにそれはありました。
隣が図書館だったらどんなにいいかって思うんですけど。まあ、あと、図書館、いい図書館のある土地に住みたいなとはすごく思いますね。
うん、
飲み物はもちろん持ち込み、もうほとんど基本的に借りて返す場所を。
まあ、そう、
ね。
そう。だから、まあ、さすがにちょっと、気軽にすぐ行けるっていうぐらいの距離までではないので、まあ、ちょっと、ちょっと電車乗るの、乗らざるを得ないので、まあ、そんなにちょいちょい行ける距離ではないですけど、ただ、まあ、施設としては充実してるのと、うん。
大学の図書館とか住んじゃなくて、
あそこは、いや、普通に私立の普通の中央図書館なはずですけど、まあ、なんか、まあ、だいぶ古いからあるせいかなのと、やっぱ単純に結構土地的にいろいろ、広く取ってる。
横浜の図書館はいい図書館があるってなったっけ、毎
日。うん。どうでしょうね、私立図書館以外で、あまり、図書館はしごしたことはないので、あそこで大体足りて用が足りてしまうので、うん、
図書館あるけどやっぱり違いますよね、
うん、そうですね、図書館が確かに充実してると、なんか別に借りる借りない、借りるはまあよっぽどがっつりした場合とかの時だけで、なんかそこでちゃんと、
図書館って、はい、なんか自動車のコーナーがものすごい隔離されてるんですよ、
はあ、
で小連れの人が基本的に入ってくる。
はいはいはい。
なんか自動車、竹の子商法でも自動車をやってる人たちいるじゃないですか。
はいはい。
それとか、どんなかな見たいなと思うんですけど。
はいはい。
入ってったらすごい不審だろうなと思って入っていけなくて。なんかすごい鉄壁のブロックみたいになってる。まあ本棚、ビュー狭いんで、
はい、
本棚でこう囲われてる感じなんですけど。
はいはいはい。
僕は一体何がどうなっているんだろう。なんか、感覚的には、ツタヤの AV コーナーみたいになって
ます。ああ、はいはいはいはいはい。
それぐらい隔離された環境に自動車があるんで、自動車の方はちょっと怖くて入れないんですけど。
それ本当に子供いるのかな。
でも何人か、こう、出入りしてるお子さんたちは見かける。で、お子さん連れたお母さんとかは、出入りしてらっしゃるのを見かけて、
はい、
時々、キャーとか子供の声が聞こえたりとかしてる、はい、楽しそうにやってるんですけど、まあ、でも多分、男性とか多分入る勇気多分皆さんないだろうなって思うし、通報されかねないとか。
なんですか、その、ゲーセンのプリクラコーナーみたいな、なんか、男が入るとなんか店員が、あ、ダメです、だって言われるような。
ゲーセンのプリクラコーナー、なんか男性入れないところみたいですね。
ね、多いですね。 まあ、ともかくそ
れは。うちの近所ってこうなんか男の子2人で撮ってたとか。
あ
ちょっとなんか素敵な妄想ができる。何中で何が起こっているんだろう。
写真撮ってるんですよ。
いや、だって、明らかに、ただ、単に写真、仲良しの男の子2人で写真を撮りましたってテンションじゃなく、写真を撮ってるんですよ。
どんなテンションなんですか。
いや、中で何か、フラチなことをしてそう
だ。それは。
フラチな写真を、ネタ写真を撮っているんだろうなと思われる。
あ
なんかそういう関係のお二人っていう感じではないんですけど、はい、要するに、中学生、高校生ぐらいの男の子で、要するに、彼女と写真を撮るような感覚で、
はい、
仲良しの男の子同士で写真を撮っちゃったよ、キャハみたいなノリで出てくる。はい、一体どんな写真を撮ってるのか、おばさんにちょっと見せてって思うんですけど、さすがに声をかけられません。
まあ、声かけた時点で、あの、須藤さんが通報されますね。あ、一応、目次だけでもざっとだけ。
どんどん足が逸れている
の。キセルの作法とパイプのメソッド、関東圏があって、須藤さんはなぜ、キセルの世界に、加藤さんはなぜパイプの世界に、で、タバコの歴史があって、似てるようで違うパイプルと、キセル、燃やした煙を吸うキセル、いぶしたかな？ちょっとちっちゃい。煙を吸うパイプ、一服だけ楽しむキセル、ゆっくり漏らす、冬らす、パイプかな、なんか字がちっちゃいな、このページ。アマゾンのここ、ラウを持つ、キセル、ボールを持つパイプ、吸い口が丸いキセル、リップが扁平なパイプ。なんでここの、ページはちっちゃいのは、俺のブラウザの表示がおかしいな。ちっちゃいだけ
なの。コントロールプラスをすれば字が大きくなりませんか。
あ、すいません、Mac なのでコントロールプラスが。
Mac は違うのか。
あ、よかった。もうちょっと見えるサイズになった、原稿として。で、まあ、キセルのお作法、各部名称、種類、最初に揃えるもの、喫煙の手順、メンテナンス、管理、キセル暮らしの日常風景。で同じくパイプのメソッドはパイプの各部名称種類、最初に揃えるもの、喫煙手順パイプのメンテナンス、タバコの管理、そんで、パイプライクの日常風景とで、タバコ探しの旅キセル用刻みタバコの種類、パイプのタバコこの、パイプのタバコ、しゃぶタバコ、喫煙所にて、こっそり始める。なんでこっそりなんですか。こっそり始めるキセルパイプ、もっともっとという。
こっそり始めるは、あれなんですよ。ちょっとやっぱり、キセルもパイプも、まあ、これでもかみたいな、
はい。
ビジュアルイメージが強いじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱりちょっと、例えば、サラリーマンの方とか、会社でそういうの
ああ、はいはい。
あとは、いかにもな、ところは恥ずかしい。
うん。
ちゃで、そういう人にとってのこと。この喫煙所にては、チャットでやった対談です。
はい。
サテさんもそう思
ってます。ああ、
サテさんもいらっしゃった。覚えてない
ね。覚えてないですね。だってチャットのことなんかもういちいち覚えてないじゃないですか。だって皆さん。だ、ただ、単なるダダ漏れですからね。ツイッターのことですら覚えてないので。
タテさんがキセラーパイパーっていう名前を命名したときに
話した。ああ。もう、それで、そのことですらもうすでになんか、うっすらとしか、なんだっけそれみたいな。
朦朧としてなんか、そう、チャットでやったんですけど、
はい、
先生も、じゃあ、これから、こう、対談の原稿を、ここでやりましょうみたいな話なしに、はい、いきなり、こう、それまでのチャットの話の流れのまんま、こう、話が始まってたんで、
はい、
特にこう、仕切りがなかったんですよ。
はいはい、
今、これ、本のための、原稿の、その対談の部分をやってますとかっていう、仕切りもなしに始まったんで、うん多分、サテさんも雑談だと思って入ったんだと思うんですけど。
うん、まあ雑談じゃないんですかね、普通は。基本何にしても、 ツイッターとかとも同じような感覚ですからね、雑談の中でわーっていう感じですから
。ところどころで、こう、サデさんが愛の手を入れてくれるっていう。
うん、天の声じゃないですから、僕。
天の声
天の声はさすがにどうなんでしょう。
突然さ、その命名が。
突然出てくる、天の声って。
突然出てくる。通りすがりの人が。
天の声って通りすがりなんですか。
本当になんか感覚としては、その喫煙所でタバコを吸ってると、なんか、健康でちょっと死にかけた人が時々通りかかって、タバコを吸いながら一言二言言ってまた去っていくみたいな。
あ
そういう感覚に近いような、サデさんの登場の仕方が、お楽しみいただけると思います。
ダサいですか。
そこを読みどころにして。
ええ、まあ、出て、出て喫煙所、そんなノリの人もたまに多いですけどね。クラーっと来て、ただ、タバコ吸ってるね、なんか、こっちの方でくちゃべってる最中に、なんか、ちょっと、ちゃちゃ入れて去っていくっていうだけの人、確かにいます。
結構、まあ、なんていうか、
うん。
話しかけやすいっていうか、全然知らない人とかでも声をかけやすい雰囲気ってあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
特に、イベントなんかがあって、喫煙所とか、あとはパーティーとか
はいはい
あって、その喫煙所とかだと、なんとなくこうどういう集まりに来てる人たちっていうこのクラスター分けはできてる上に、タバコを吸うために集まった人たちっていう、まあある程度またそこでこうふるい分けがされてるわけじゃないですか。
はいはい。
でなんとなく、あこういう状況なら声をかけてもいいような気がするみたいな。
うん、ねえ。
なんかパーティーとか、出版社のパーティーとか行った時にも、喫煙所だけで盛り上がってたりとかって話が、名刺交換とかそこでして
る。はいはいはい。まあ、確かにそうですね。まあ、
あれはなんか、
コミケの喫煙所だとたまにね。
喫煙所はもっとあれですよね、うん。なんかフランクというか。
フランクさは高いですね。タバコか、タバコでね、火貸してください系はよくありますけど、ね、それ何ですかが非常に多いですね。
うん、カフェでタバコ、着せる吸ってる時よりも、喫煙所で吸ってる時の方が声をかけられる率が高い。うん、コミケは本当によく声かけられますよ。
そうですね、コミケはキセラ多いですよね。
キセラ多いってのと、あとキセルにやっぱり興味持ってる人が多い。うん、時代もののアニメとか、漫画とか小説とか好きな方多いんでしょうかな。
うん、ね、いやだから結構須藤さんを除いたキセラを見る機会って割とコミケだと多いんですよね。
私まだ1回だけしかないですけどね、そういう
リアルですけど。結構見ますね。うん、
パイプの方は見かけるかな。
うん、パイパーも見かけますね。コミケだと。むしろハマキ、ハマキはいねえな。
ハマキは見かけたことないですね、それ。
ハマキだともうあそこでもう根を生やすしかないですからね。一本吸う機会みたいなね、感じになりかねないので。
ハマキはでも昔、なんか、飲み屋さんとか、
はい、
飲み屋さんとかね、行った時に、カウンターの一番奥、店の一番奥のところの席に、
はい、
ずっと座って、水割りをチビチビチビチビ飲んでたおじさん、外国人のおじさんがいらっしゃったんです
けど、はい、
店の人との会話もほとんどなくて、うん、で、その人が、葉巻を捨てたんですよ。
はいはい、
なんか、この人はリアルな人だろうかってすごく思ったんです。なんか、映画に出てくる、ほんとマフィアのボスみたいな感じの人で、
は
腕毛とかこう、なんか、
はいはい、
ひげを蓄えるって言いますけど、腕毛を蓄えてる感じ。
はい、腕毛蓄えてって
。なんかふかふか、触るとふかふかってそうな感じ。割れ顎で。
はい、全部ステロタイプじゃないですか。
すごいステロだったんですよ。割れ顎触ってみたと思ったんですけど。
スタンプで押したようなステロタイプが。
で本人も多分、はい、それを意識してるんだと思うんですよ。
はいはいはい、
そういうオーラがありましたね。
うん、
でやっぱつい皆さんチラッチラッとこう、うん、目が行くわけですよ、
うん。
そうすると必ずこう、なんていうか、このグラスを持つポーズまでが決まってるっていうんですから、うん、あ、研究してんだろうな、きっと、とか、
うん。
そういうの、そういう人は見かけたことあります。それが、葉巻してる人はそれが唯一ぐらいですかね。
ですね、本当に外ですのは本当にギリあのリトルシガー系ですね。本当に
リトルシガーだとでもちょっとタバコと区別がついてないかもしれないなっていう感じが、
うん、そうですね。まあキースはともかくね、うん、まあフィルターのあるなしだけでもないですからね、ある違いもね、あの普通の葉巻もあのね、あの吸い方わかんないんで、なんか口の中に葉巻、あの葉っぱばっかりこう入っちゃうような人もいるでしょうしね。
あの昔両切りのタバコが流行った時に、うんうん、あれがその難しいじゃないですか。
はい、ありましたね。今はその辺割とこうやりやすいように、もう最初からそう、もうこのまま吸って大丈夫だよっていう状態になってるパターンなんでしょうけど。
あのでその口にタバコの葉っぱのかけらが入らないように、
はい、
シガレットホルダーを使うんですけど、
はいはい、
なんかカッコつけたくて両切りのタバコ吸ってるのに、
うん、
この使い捨てのその安いシガレットホルダーをつけて、
はい、
あ今の私台無しとか思いながら吸った記憶がまだ若かったなっていう。
まあしょうがないですけどね、つかぎりっていうか
シガレットホルダーも最近なんていうか、昔は結構こうマイシガレットホルダーみたいな、
はいはい、
タイプみたいな細工がされてる、
うん、
高価なものを使ってらっしゃる方って結構いらっしゃったような気がするんですけど、
今どうなんでしょうね。
最近はいわゆるあの使い捨てのプラスチックのやあのなんか10個ぐらい入ってる
んだけど、はいはい、
ああいうのを使ってる人はいらっしゃっても、いわゆるそのシガレットホルダーとして、
うん、
趣味の方っていうのはいらっしゃらないなっていう印象が。
そうですね。
オードリー・ヘプバーンみたいなのはちょっとまた違いますけど。
はいはいはい。
あれはなかなか外ですね、人見かけたことない
です。あれは、それをいちいち見つけてくるのも大変でしょうしね。
まあ売ってますよ、でも。
あ、売ってるんですかね。いや、
あの、着てる売ってる
やつ
とかで見ると、オードリー・ホルダーとかいう名前で売って
ます。
でもちょっと、もう少し頑張ってっていう感じの細工ですけど。
僕なんか、葉巻やるとき、あんまりその辺気にしないでっていうか、別にもう そういうもんだと思ってるので、なんか、
葉巻はあれが、あの、うん、小道具で面白いのが、あの、ギロチンカッターっていう
の。はいはいはい。
あれ
い、あの、なんか、チンコとか切っちゃいそうなやつね。そんな使い方はしないと思うんです。そんな使い方しないと思うのですが。
ああ、そう、キセルの話で、
はい、
結構キャッチーな話があって、
はい、
あの、キセル用の刻みタバコって、はい、すごい細刻みって言って、
はい、
髪の毛みたいに細い、
ええ。
それ江戸時代ぐらいに、その、なんか製法というか、そういう、スタイルが定着したらしいんですけど、うん、当時はまあ、テレキ、
うん、
江戸時代の後期になると、ゼンマイ仕掛けで自動できる機械とかもあったらしいんですけど、その切る職人さんがいらっしゃるんですけど、
はいはい、
あのタバコの葉っぱをこう切る、はい、チンコ切りっていう名称だったそうですよ。
チンコ、どういう仕掛けですか？
あの、私が見たので二通り説があったんですけど、
はいはい、
どっちが正しいとか私、その辺はあんまり詳しく知らないんですけど、はい、あの、賃金の賃っていう字に粉って書いて、チンコ切りって読む読み方と、
うん、
あとは、あの、みかんの皮とかでチンピってあるじゃないですか。
ああ。
あれの字で、あの、同じ読み方っていうのと、2種類見て、どっちが正しいのかわかんないんですけど、
うん、
まあそういう呼び方があって、ちょっとそれを見たときに、えって思って。
まあ、ちょっと、こう、あの、男性陣、男性陣は。
そういう由来ではとかって、びっくりしたんですけど、葉巻が、なんか、それに例えられるみたいな話を、
はい。
時々聞くじゃないですか。
はい、はい、はい。
なんか、もしかしてそういう由来だったらどうしようと思ったんですけど、
ちょっと。どうなんでしょうね。ジャンル違いますし、発祥してる国も違うので違うんじゃないかなと思うのですが、たまたま、あの、たまたま一致したというだけで
。でもちょっとドキッとするネーミングでしょ？
うん。
これは飲み会でちょっと結構ウケるんですよ。
まあ、まあそうですね。
そうそう、あの、飲み会も縁竹縄になってからじゃないとできない話ですけど。
そうですね。 ちょっとだいぶサワー入ってるかなぐらいの感じを。
そろそろ目の焦点合ってない人もいるかなぐらいになった時にチラッとお話しすると。
なるほど。そんな飲みの席でも盛り上がれるキセルパイプの小ネタも挟みつつなのかな。今23時53分か。というわけで、竹の子処方の新刊の、キセルの作法パイプのメソッド、398円160ページ、結構なボリュームで
読み応えバッチリ、
読み応えバッチリだと思いますし、一応なんか、まだレビューは1名様でしたが一応欲しいつつつけていただいているようなので、好評な上、
吸う方にも吸わない方にも、はい、ぜひ
そうですね、
これを読んで、いや俺はもっとすごいパイプ焼きセルの本を書けるぜっていう方にも、
はい、
ぜひ読んでいただきたいなと思う。
ね、今32冊売れてるそうですね。
32冊、
はい、
思ったより売れてる
ですね。
でも強気の値段設定しただけあって、
はい、
結構売り上げの方は
そうですね、はい、
子供の小遣い程度ながら
素晴らしい。それはどうなんでしょうね。第2弾とかやるんですかね。
そうなんでしょうね。でもなんか、スヌースとか、あとは、その、サベさんがやってらっしゃる、シガリロとか、
うん、
そういうのやりたいねと。確かね、誰か、タケノコ処方、ちょっと変わったタバコを吸う人が多いんですけど、
はい、
水パイプやってらっしゃる方もか、誰かいらっしゃったと思うんですけど、飲み会の席だったんで、誰だったかはっきり覚えてないんだけど。
まあそうですね、水パイプを持ってきてたらびっくり。
普通は持ってきてはいなかったんですけど、水パイプやってるんですけど、はい、誰かからちらっと聞いた記憶があるんですけど、
はいはいはい、
幻だったのかもしれません。
うんうん、
やってましたね。私も水パイプちょろっとだけやったことあるんですけど、うん、あれはまた全然違う感覚ですね。そういうのもやっていくと面白いのかなと思うけど、まあパイプ着せる以上に多分ユーザーの少ない。
まあそうでしょうね。竹の子処方的にはどれもいるので、なんかこういまいちピントは来ないですか。
まあそうですよね。こんな、うん、なんかまあとりあえず私、竹の子処方のオフ会っていうか、その総会に初めて行った時に、
はい、
衝撃だったのが、うんうん、昨今やっぱり、オフ会とかで集まる時に、うん、タバコ吸わない人が多くて、結構タバコ吸いが、端っこの方で、その店長とさせてくださいっていうのが多いじゃないですか。
はいはいはい、
なんですけど、じゃあタバコ吸う人こっちに分かりましょうかって言ったら、すいません、すいません、すいません、全員じゃないか、みたいな。
はいはいはい。竹の子処方は軽部でしたね。
は、まあ、自宅作業の人が多いからっていうのも、こう、あるのかなっていう気もするんですけど、タバコ吸い多いですよね。総会によく来るメンバーでは吸わないのが、上沼先生は吸わないかな。あとは、うん、イランドエッピーさんは吸わないか。
うん。
最初のでも総会の時が、喫煙率もすごい高かったですよね、あれ。吸わなかった人2人ぐらいしかいなかったかな。
そうですね、二人ぐらいしかいなかったですね。
二人とも遅れてきたんですよ、確か。
はい。
遅れてきた人が。
もうだいぶ悶々とし、部屋の中は黙々としてましたよね。
はい。
ここは千人が住んでるんですかみたいな感じの。
あとは、高田課長が前は捨てたけど、今、
うん、
赤ちゃん生まれてからは、やめてらっしゃるんだっけな。
はぁ、
あ。こういう話を聞いたような記憶はある。
はいはいはい。
でもやっぱりお子さん生まれてタバコをやめましたっていう方、女性も男性も結構、うん、まあ女性の場合は、お子さん生まれる前から、
はい、
お腹にいる頃からやめるとかっていう話多いんですけどね。
はいはい。
私も、妊娠中は吸ってなかったですね。
うん、
タバコが吸えなくなって、あ、妊娠したなって気づいたってい
う。はいはいはい。まあ、それはしょうがないですな。
本当になんか、まだなんか、お医者さん行っても、出直してきなさいって言われるぐらい初期の段階で、
うん、はいはいはい。
あ、私妊娠したなって分かったっていう。
お、ストーンさんの声が聞こえなくなってきた。
あ、ごめんなさい。
ものすごい、なんか
。あ、大丈夫ですか？
大丈夫です。ものすごい、なんか天井の方に行ってしまったみたいな感じ。
今ちょっと、伸び上がってもろうと。
また一冊売れたそうです、放送中に。
で、生活してるような感覚で。ラジオ出てたらダメですね。
まあまあ、気楽に気楽に出ていただく部分には構わないんですけど、なんか。ですね、まあ、というわけで、そんな、キセルと、パイプの、キセルの作法パイプのメソッド、正式名称忘れちゃった、なんだっけ、頭から言うと、紙巻きタバコをやめるためのたった2つの、最大より、やり方、キセルの作法とパイプのメソッド、絶賛発売中でございますので、皆さんもよろしくお願いいたします。はい、久々に吉原家さんのね、あの新作のイラストでもありますしね。
今ちょっとアマゾンのページ見たんですけど、
はい、
確かに加藤隆と4人の主婦が、
はい、出てますね。決して加藤つながりではないはずですね。
なんでしょうね、どっから来ちゃったんでしょうかね。
なんか売れ、今有料Kindle本で今一番売れてる本らしいです、普通に。
あ、お安い、100円です。
やっぱネームバリューがある人はやっぱ違うなっていうことですかね。まあ、いすね、はい、うん。ね。ね。
加藤隆さんなんて、別に見ない私でも名前知ってますからね。
そうですね。加藤あずきは有名ではないのかという。
加藤あずきだと
加藤はじめの方がいいのか。
アマゾンで検索すると、将棋の人かなんか出てきますよね、一
緒に。ああ、混同されてる。
いや、加藤一二三さん。
ああ、なるほど。
1,2,3
はいはいはい、なるほど、その検索は確かに引っかかってしまいますね。
どうしても
引っかかってしまう。はい、なるほどね、なんか有名人に近いから、自分は有名人って人がなんか加藤さんに絡んでたけど、加藤さんは有名人ではない認定をされてしまったのかしらとか思って、あのタイムラインを見ながらちょっと
タイムラインあんま売ってなかった
ね。いや、うん、久々にちょっとかぐわしい人がいらっしゃったので、加藤さんに絡んでたので。
なんで加藤さんはかぐわしい方に絡まれやすいんですかね。
いや、それを見て、あの、うん、まあ、久々になんか有名人に近いから有名人なんだってなると、なんか詭弁のなんか、あの、なんでしょうか、あの、教科書通りの詭弁をだけをする人だったって。へーとか思いながらも、うん、加藤さんは有名人ではないんだと思って、有名人認定されてないなと思うとちょっと悲しかったなと思って。もう業界長いはずなんですけどねっていう。
まあ、有名人のくくりをどこまででくくるかで、多分、
はい、
こう人それぞれあるじゃないですか。
はい、まあ、なんかテレビに出てる、あのタネトさんすごい有名人でしたけどね。はい、まあ、そんなことはどうもかく。まあ、今後も、新刊が、出せたらいいな。PDF の方が全然進まなくて、本当に申し訳ない
んです。 PDF の方ですね、私、構成の方を今ちょろっとやったのが、
はい、
ようやく終わってですね、
はい、
お渡ししなくっちゃと思ってるんですけど、まだ遅れてないっていう状態なんですけど、なんか、ブックフェアに行った、あの、はい、疲労でですね、
うん、
昨日とかちょっと死んでたんで、あの、まあ、作業はぼちぼち
と、はい、
さてさんの方にも来てるのあるんですよね、確かね。
僕の方に来てるやつは本当にずっと止まってて申し訳ないんですけど、 7月のこの修羅場終わったらなんとか早く片付けたいんですけどね、だいぶちょっとお待たせしてしまってる語り物なんで、
私の方もこの、今豊根さんの江ヶ崎シリーズですね、あれは、
はい、
豊根さんがお書きになった一本、ようやく構成がなんかずっと止まっちゃってたやつで、それも、うん、それがようやくあったんで、それも組版さんの方にお渡しできるかなっていう感じですよね、うん、あ、もう一回お戻しして決定稿を著作さんの方に作っていただかなかったんですけど、
うん、
少し進むかなって
ですかね、
こっち進めていきましょう。 Kindle もね、まあ、簡単出したいですしね、
どっちにせよ結局困るな、最終的な組派のところで人いなくなる、いないと結局止まるんですよね、そこの
でも Kindle の方がまだあれかな、できる人が多いから、
うん、そうですね、関わってる、あの作業的にでマニュアルが化されたので、
あとほら
基づいてできる人が、増えてるので、いいんですけど、
ツールがね、
ツール
的にはただのツールでできるんで覚えてさえくれればみんな誰でもできますよっていうのがあるんで、その辺は Kindle の方が強いかなって思うんですけど、 PDF の方はなかなかやっぱり、今できるのがあずき先生とさてさんしかいないです
よね、インデザインを持ってる人イコール、
イコール、イコール、イコール組版に挑戦しないかいっていう、
持ってる人イコール、あの普通に忙しい人っていう可能性が、
そうですよね
それを、そのインデザインを買う金をちゃんとペイできるだけの仕事がちゃんとやってくる人っていう考えると、決してなんか僕や加藤さんの例にとるまでもなく、そんな人はみんな普通に忙しいんじゃないかって気がするんですけどね。
私は割と暇してること多いんで、ちょっとインデザイン覚えてやりそうかなと思ったんですけど、どうも、やっぱりそれを買って、じゃあ、でも、タケノコのその無料本を作るためだけに私はそれを買うのかって思うと、はい、やはり踏み切れないですね。
はい。普通、踏み切らないのが普通です。踏み切らないの普通ですし、本当のもう業界用の、ちゃんとしたやつとかってもっと高いですでしょうしね、プロ中のプロ仕様とか、なんかキャンキャン、電子出版の方のなんか構成ソフトとかでなんか1本100万とかやってるのなんか普通になんか見せられましたけどね加藤さんと僕とでは、まあ、なんか普通に構成のソフトとかでちょっと気になったんですけど、うん、でパンフレットもらうだけもらって裏見て値段で100万って書いてあって、はぁーっていう100万かと思って、
どうにお考えですかと
かいやめちゃめちゃなんか
こんなの買いまへんとか思いながらもニコニコして資料もらってきました、いいですね、あったらいいなと思うんですけど、
いや多分ねクリエイティブクラウド、まあ、CC で買えば使えるっちゃ使えるんですけど、果たしてそっち使う人いるのかしら本当にっていう気がするんですけど絵描く人とかそういう人だとはともかく、
構成はでも電子書籍 Kindle で出すとか本当に構成のシステムだとかサービスだとかっていうのがもう少し充実してくれると結構一般の人が本を出そうと思った時に聞きでいいのかなと思います、
はい、結局キセルとパイプはキセパイになったんですね
キセパイになったんですかそれは僕が決めたって話じゃないんですか、
いやなんか今あずき D の方からキセパイってキセパイってなったんで、あキセパイなんだってキセパイでいいんだと思って、
あなんかだいぶ話が、ああ
今月はって、まあ、まだ7月は1週間始めるんですけど、もう露出狂もいさず売れてるみたいです、
お、
いろいろ、Kindle 本も、たくさん出ておりますので、露出狂が一冊の方がいいじゃないですか、露出狂が一人出てますはおかしいので
露出狂なんでそこで切るかなでもチラリズムで切ってもダメなのかな、
ロチラとか
ロチラ
どちら。
ロデッチ。まあ別に どう区切るかは別にいいんですが何だろう、
上沼さんは気は優しくて鏡餅っていうのは何なんですか。
分かんないです。ああ今んとこタイトルが長いやつに関してはなんかとりあえず無理やり短くしないことには報告書とかを書くときにいちいちめんどくさいことになるので
出せ絶版本は絶版本が売れてますとかっていうのもなんか不思議ですよね。なんか、うん、絶版本4冊売れました、
うん、絶版本なのにってい
う絶版本なのに
正式タイトルはなぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか、まあ、これも2章ね出さなきゃっていうなってから随分経ちますからね。もうこれ3月の本ですからね。
安部先生ちょっと夏の間は無理でしょ、うん、階段の
完全に 4ヶ月は無理でしょうってことになり4ヶ月待たされて4ヶ月以上待たすことになりますからね。もう半年多分もう半年後じゃないですかこれ次 2部が出るの絶版本どう考えても3月21ですよね。第1章やったのがパート2多分ね、7月8月はもう無理ってことですからね。4、5、6、7、8、もういい。だから半年後ってことでしょうね。結局ね当初の計画からはやっぱ大幅に
割り振れてますよ ね。なんか Kindle 本もでもできれば毎月1冊以上は出していきたいですよね。やっぱり継続は力ないで、
はい、ええって言ってたのはことがなんかどんどん実現できてないっていうね。
でも一応月1冊ぐらいは出てる
んじゃない。月1ぐらいはなんとかなってますね。ああギリ
あれも出したし企画会議も、
はい、企画会議もどうなんでしょう。このままだとやばい気がしなくもないのですが7月
は本当に7月号は出るのか
出るのか出ないのか多分月間がすでに怪しくなりつつありますが大丈夫なんですかね。
月刊過去はてなみたいなそういう状態、うん、でも企画会議のあの本自体がそのなんていうかまあ竹の子書房のチャットルームの方 その企画内容をほぼそのまま、うん、まとめてるんで、うん、まあ、その原稿待ちとかいう状態がほとんどないっていうのが大きいですけどね、
うん。
今なんかみんな忙しくてその会議さえできてないっていう状態が、
まあ
時々生存報告がチャットルームに上がるみたいな状態になってるんですか、
うん、企画会議生存報告僕生きてます生きてますって今日暑いです。
お腹が空きました。
企画会議じゃねえ
誰も企画してない。いろいろ止まってる感じはあるんで、
ここ
で
まあ、これは本当に竹の子処方創立当初からずっと言ってますけど、本当に仕事の合間縫ってやってることなんで申し訳ないですけど、本業最優先、リアル生活最優先なのはどうしてもね、
まあ、外せない部分ですので。まあ、忙しいのはいいことだと思うので、はい、
そうですね。
で本業暇で業本を出すしかやることがありませんになっちゃうと。それはそれで寂しい話ですからね。
まあそうですね。本業がダメになりましたで、もう、っていうかその時点でもうすでに竹の子処方どころじゃなくなると思うんですけど絶対にこんなラジオやってる場合じゃなくなるはずですよ絶対に
就職先を
探さないとっていうことになる気がするので、まあ新刊は、順次準備しているものは準備して、止まってるものも折を見て、時間を見て、
動かしてい
くと思いますのでよろしくお願いいたします。
行ってください。
Kindle の方で控えてるのはあとはキュンタマと、カイコとガルク、ガラクエ、あと引き裂き曲画団とか
もあるか。あ、曲画団ももう。
ただこの辺はイラスト待ちにですよね。はい。 なので、はい、
あとは木原若杉全集って時代ですね。
3がどうなってんだろう。まあいい、
3ってどうなってたんでしょう、
はい、
もうなんかいろんな記憶がおぼろになっています。
うんうんうん、
私もやっぱり BL 本の方も準備をしたいなとは思ってるんですけれども、
はい、
持ってはいるってい
う。なんかまあまあやりたいなと思ってるっていうことは、まあとりあえず宣言だけはしとくと、とりあえず自分で稼ができていいのかな。
宣言はしておこう。
宣言だけはしとくと、やんなきゃダメになる。
ずっと宅の処方なのに階段も BL もありませんっていう状態だったじゃないですか、うん、
はい、
だから今度キュン玉が出るんで、いやこれは BL も負けてはいられないぞっていう、うん、はい、青函隊開発部としてはですね。
懐かしいですね。
急に思い出しました今。
そんな時代もあったねと。
そんな時代もあったな
と。いつか笑って話せるさ。
笑うしかないですから、
ね。あんな時代もあったねと。いつか笑って話そうね。だから今日はくよくよしないで。今日の風
で著作権的に大丈夫ですかそれ。音楽方面うるさいですよ。
そうですね。
構成待ちになってるみたいですね。
なるほど。
イラストもあるんだったかなとかいう、うん、やっぱり竹の子処方には進行さんが必要ですよ。
そうですね。
竹の子処方今切実にしたのが進行さんと会計さん。
会計と営業。
営業さんも必要ですね。
あの
基本社長が、まずは社長から。
っていうか、どう考えても全部必要なところが足りてないっていう気がしますけど。
必要なところが足りてないですよね、うん。
まあまあまあ。会計がやりたいっつって、あの、竹の子処方入ってくる人いないと思うんですけどね、個人的には。まあ、ともかく。
僕は信仰に強い憧れを抱いているので、竹の子処方です
。野良の信仰、野良の信仰とかアマチュアの信仰です
アマチュアの信仰って新しいですよね、すごい。
アマチュアの営業です。大丈夫か
営業はやば。
アマチュアの社長です。
アマチュアの社長は、まあ、いるかもしれない。アマチュアの進行さん、ちょっと見たら、ぜひ名乗りを上げてほしいですね。
うん。
手元処分での際に行かさないと。
どうなのかな、わかんないですけど。まあまあまあ。とりあえずは、そんな感じで、お待ちいただきつつ、よろしくお願いいたします。という感じですかね。
はい、
今、0時15分か。とりあえず、休憩入りまして、どうしましょうかね。なんかブックフェアのその後でも続きでも
で、ね、
くちゃべってればいいのかな。まあ多分2時にならない範囲で終われればいいんじゃないかなと思うんですけど、2時まで行かない気もするんですけどね、普通にくちゃべってれば。
話題に持たない。
話題的には。いや、なんか会場ではスタジオハードの社長では会わなかったよとか、そういう話を、うん、そういうなんか良かったね話とかも。
あ、でもなんかあの名札を下げるん
ですね、はい、名札というか名刺を、
そう、
はい、
あの入れてで、なんかその名刺入れに、
うん、
ジャンルっていうかその人の肩書き、
はいはい、
ジャンルみたいなのがあって、
あの印刷用さんだったら印刷用とか、ね、
出版社とかそういうのがあったんですけど、はい、クリエイター名刺を首から下げてる、はい、クリエイター名札を首から下げてる女子高生集団にあったんですよ、
はい、
私
は。はいはいはい。
おーって思いましたね。
クリエイターか。
クリエイターか。どういうのやってる人なんだろうって非常に興味深かったんですが。女子高生。
当然、須藤さんもクリエイターの名札ですよね。
一応、
はい。
まあ、出版社とか出せないですけど。青函隊開発部とか行かないんで。
それは無理。それはダメです。追い返されます。
そもそも、あの、向こうが用意したジャンル構成にないか、
ないですね。
野戦構成したとかないですか、
うん、普通に多分小説家とかなんか物書きとかその辺は、あの、普通に項目的にチェックすると、クリエイターに行きますね、あれは。
作家、ライターのところにチェックを入れ
て、はい、
クリエイター名称、あの、なんかをもらったんですけど。
なんか、いや、よかった。クリエイターって名乗っていいらしい。みたいな、なんか、変なお墨付きもらったみたいで。いや、特に、傭兵ライターだと、やっぱ、クリエイター感覚ない、ゼロなのでね。
あ、そうなん
だ。いや、傭兵ですからね。なんか、与えられた戦場に行って帰ってくるだけですからね。与えられた戦場で戦うだけなんで。この戦争の意義はとか考えないで。
戦争の意義を考えるのはクリエイターの仕事じゃない
ですか。そうですよ。だからただひたすらにこう戦場を渡り歩いて帰ってくるだけっていう。なんか戦ってる最中はクリエイター感あんまないっていう意識ないですけどね。
傭兵感覚強いですよ。
ええ
。私もその雑誌のライターも傭兵でやってたんですけど、はい、なんか小説やってる時もあんまり変わらん。
なるほど。傭兵小説家。
傭兵小説家なんで。
まあ、まあ、まあ、ある意味です。
買いたいんじゃないと結局傭兵になるかなっていう気はしますよね。
確かに。
プロダクションにいたとき、
ヘンプロですね。
ヘンプロにいたときには、はい、でもヘンプロも割となんか傭兵集団のヘンプロみたいなとこに行ったん
で。まあ、そうですね。
なんていうか、傭兵部隊みたいなところ
みたいな、はい、駐屯地みたいな感じですよね。
傭兵訓練所みたいなところです
よ、ね、場所によってはなんか新兵をこうビシビシ鍛えるところ
が、そう、ブートキャンプがあるんですよ。
ブートキャンプがあってわかんないけど、なんでしょうね、あの、給水表とかは素振りでやってるんですかね、こう。
今、給水表もう使わないんですよ。
ダーマとの、なんか、ね、こう、ちゃんとした、こう、下ろし方みたいなとか、ね、こう、剥きすぎとか、なんかこう。
私が、最初にいた、まあ、会社は、ヘンプロではなくて、はい、まあ、出版系のところだったんですけど、はい、そこでは、給水表が、課長しか持ってなくて、
はぁ。
で、給水を測るときに、物差しで測れって言われて。
まあ、やれと言われりゃやりますが、というか。
やれと言われてやるしかなかったみたいな。
まあ、ちょっとめんどくさいです、
物差しを使って給水を測るんですけど、はい、反射とか汚さないために、
はい、
物差しに、コインを貼り付けるん
ですよ。はいはいはい。
で、それの作法が、ちょっとなんか、いろんな作法があって、はい、両端に10円玉を貼り付ける人と、
はい、
真ん中に10円玉を貼り付ける人がいて、
はい、
私は真ん中派だったんですけど、はい、その両側に10円玉を貼り付ける人には、
はい、
貧乏人は、とか言われ
て。10円の違いじゃないですか。ただの10円の違いじゃないですか。いや、懐かしいですね。
とか言ってると、はい、それ、いや、私は一円玉が主義で取ってき
た。好きなの貼ったらええやんって。ああ、もう今それやってる人いるのないでしょうな。やる必要ないかな。いや、まあ、給水表ぐらいは。
給水表はどうなんでしょう、今使うんですかね。
うん、ちなみに給水表分かってる人はどれぐらいいるんだろうな。あの、文字の大きさを、まあ、ことを、まあ、給水で、まあ、多分、あの、パソコンとかのね、ソフトとかで、あの、文字の大きさとかで、
給水
で、フォントサイズとかって出て、あれは給の単位で表すんですが、まあ、それの給水、文字の大きさの、まあ、例えば13級だったらこれぐらいの大きさよみたいなのは、まあまあ穴開けな状態でなってて、まあ
穴開いてないやつ
もある、まあ、ありましたね、あれ、まあ開いてたり、まあ基本的にはその要するに、文字この19あの13級だったら13級はこれぐらいの大きさよ、一文字これぐらいよっていうのが分かるっていう、まあそのテンプレ表みたいな感じですね、はい、はい、でそれを見てだから、このぐらいの、 紙面だったらこれぐらいの級数で何文字ぐらいとかっていうのを測ったりっていうできるっていう、まあテンプレ表ですよねなんですけど、まあだから今はデジタル、ね、社会いぶきたす社会というかまあでパソコン上でものが作れればまあそれはあんまり必要はないかなっていうか、
私は今はなんか普通にパソコン上で実際に入る文字を見ながらサイズ決められると思うんですけど、
はい、
昔はそのマス目だけを見て文字のさの大きさや文字数を決めて、はい、それに合わせて文字を書いてたんですよね。
そうですよね、はい、まあ今でもまあ当然ね、まあ、
原稿先で
やったりする
ばかりではないと思うので、
はい、
デザイン専攻だったりすると、
はい、
四角いのがこういっぱい入って、
で大体の感じでこれぐらいになっててって、まあだから一文字の、幅、縦幅、横幅がだから何センチ、大体 2. 何ミリとか何ミリとかそういうのが分かってて、なんか大体のこう、定規で測って何文字だからって、まあその電卓でうちは分かるんですけど、大体の数は出てくるんですけどまあだからそれが
まあ、デザインが上がってくるときに、これは日本原稿ですとか、なんか、文字がずらーっと入ってる、
はい、
デザインが来ることが時々あるんですけど、はい、昔は全部四角だった。
そうですね。
四角で、5文字目が黒い。
はい、でいわゆるダミー文章
で。ダミー、そう、これはダミー原稿ですとかって、最近、はい、なんか、これはダミー原稿です、これはダミー原稿ですとか、なんか、呪いの手紙のように、こう、
はい、連
ねられたのが来ることがあるんです。
はい、
時々雑誌とか見ると、はい、写真のキャプションとかがこれはダミー原稿ですってキャプションがついてる、
はい、話題になった学研のやつも同じ目にあってましたね。ありましたね。ああダミー原稿のままだなっていう、
差し替えろよね、
うん、
なんか私はそのマス目で来るデザインに、
はい、
やっぱりそれで育ったんで、
うん、
ダミー原稿ですって来ると、はい、文字数が数えられなくてすごく困るっていう。
ああ、まあ、玉打ちでも、これはダミー原稿ですっていうのを分かっ、これはダミー原稿。だから多分10文字なんですよ。これはダミー原稿ですか。
だからなんか感覚的に、ちょっと気持ち悪いっていうんですか。
ね、はい、玉打ちで、あれですね、5文字目で、こう、丸が黒丸になってるとかで、5とか
10。これはダミー原稿です、10。
はい。
1とかってなってるようなとか、時々あります
ね。ありますね。まあ、あれも、結局、デザイナーさんも、やっぱり、人ですから。一番、こう、全部玉打ちした後に、一番最後に何文字かけ何文字って、打ったりするときありますけど、たまにそれが間違ってる時もある、その数字間違ってる時あるんで、人ですから、間違える時ありますから。
前に、なんかそういう雑誌の紙面でやって、そういう、まあ、電算のデザインで来て、
はい、
したんですけど、これはダミー言語みたいなのが入ってたんですけど、
はい、
その文字の書体が、
はい、
なんか明らかに、その、文字指定は、普通に明朝とかの文字指定になってるんですけど、
はいはいはい、
ルリールとかできてて、それが縦打ちで本文部分ですよ。
はいはいはい。
めちゃめちゃ気持ち悪くて
。
なんでこの文字を選んだ。でなんかそういう原稿を書かなきゃいけないのかなって気にさせられるんですか。
ああ。
なんか女の子が喋ってるような、はい、そういう文章を書かなきゃいけないんだろうかってすごい
悩んで。はいはいはい。
しかも読みにくいわ。
読みにくい、数えにくい、なんか紛らわしい。
目がチカチカするみたいな。で、なんか要するにいわゆる少女文字風の、
はい、
手書きっぽい、
はい、
本当だったんですけど、
はい、
縦打ちにめちゃめちゃ向かないんですよ。
で
こうなんていうか行が歪んで見える。
はい、はい、はい、はい。ありますね。
で、まあ、実際出来上がってきた、初稿の段階では、普通に明朝になったんですけど、
デザインとして
印象がすごい違うんです
よ。ああ、よかった。ああ、よかった、普通で。
このままこれできちゃったらどうしようとか、これ明朝ですよね、とか。
本文の玉打ちとかの段階では普通に適当ななんか一般的な書体にしてほしいですね。
一般的な書体にしてほしい。
いや後で変えるんでしょどうせっていうデザイン的にはとは思うので。
今そこデザイナーさんに何が起こったんだろうっていうすごく思ったけれども聞けなかった。
なんか滑ったんですかね、クリックが滑ったんですかね、わかんないですけど。
あ、グリールって、おにゃんこクラブの永田瑠璃子の筆跡をもとにした。
はい。そうですね。
そういえばそんな話があったなぁと思います
。まあ、あれの、まあでも多分、これはダミー原稿ですでどころか、なんかどこから引っ張ってきた文章みたいなのを本当に借りて入れるときも人もいるので。
あれはやっぱりデザイナーさんの、なんていうか。
うん。なんか実際に文字並べてみた感じを知りたくて、まあ流してるときはあるんですけど、
ね。途中で切れてる文章でもすごいなんか前後気になりそうですよね。
そうですね。で、うまく繋がっていくのかなと思う。なんか途中で切れて。
あの続きはどうなったんだよみたいな。
ね。
そこ、そこ、そこ、
ありますね。
どうしますか犯人は思わぐらいで切れて、誰よみたいな。
そこで犯人が、みたいな。見たものは、見たものは、で、また最初の文章に戻ってるんで。
いや、事件が解決してよかったとかね、こう飛んでたりや
です。ないですね。ないですね。仮文字。
もやっとするわ、みたいな。
仮で入れてるだけですから永遠に解決しないままですね
愛のある美しい日本語フォントっていうこの文字列が懐かしいですね。
ああ、
硬い日本調が
そう、まあこの辺もまあ多分普通の人はなかなかそんな気にかけて、必然性のないジャンルのところではありますけどね玉打ちとかで、ね、数えるのは大体こっちまでのここまでの作業ですからね最低限編集がライターまででストップですからね普通その玉打ちがの状態が見えちゃう原稿というかが本になってしまうことはまずありえないので
ありえちゃったみたい
ありえたのは学研ぐらいなんで学研の某本のぐらいなのでで
もダミー原稿ですわ。私もちらっと見たことがあるんです、
はい、たまーにありますよねこれはダミー原稿ですっていうキャプションを 見た時の絶望感たるや
ああやっちゃったよみたいな
かわいそうにというなんか多分まあ書籍だとちゃんとしたこう、構成の期間をちゃんと設けてるんで大丈夫ですけどまあ、雑誌とかにたまにありますかね見かけますね
でものすごい短い時間でやったりするじゃないですか、
はい、
私最初にいたところが広告系だったんだけど、
うん、
ですけど、
うん、
週刊だったんですよ、
うん、
やっぱり構成はものすごいあれは本当に戦場でしたね
ここは地獄だみたいな感じの
電話番号構成の悪夢みたいなもうなんかじゃんけんで、
はい、
お掃除当番のように担当を決めて、
はいはい、
社名だけを見る人とか、
うん、
電話番号だけを見る人とか、
はい、
原稿との付き合う人がやるんですけど、はい、もうやっぱり1日その電話番号でそのなんていうか広告で1ページに12項とか広告が、
はいはいはい、
その12項要するに、電話番号、あとファックス番号があったりすると24項になってくる
んですけど、はい、
それを全部チェックするのを50ページとか60ページとか一人でやるんですけど、はいはい、それやるともうなんかもう数字見るだけで吐き気するみたいな電話番号絶対間違うわけいかないじゃないですか
まあそうですね
求人広告だったんで、それを見てね。
ああ、それはもう、そこが一番大事ですね。肝ですね。
電話番号が違ってると、
はい、
課長が頭丸める世界。
うん。
何度か丸めてるのを見たことがありますけど。
はい。
あれもすごい世界でした。あ、休憩行くんでしたっけ？
ああ、いやいや、なんか、 いや、そういう、すごい世界を経て、皆さんに新本がお届けされているわけですが、まあ、なんか頑張ってる、みんな頑張ってるんだよ。
本を作るのは楽しいんで、
はい、
ぜひ、本を作ってみたいなと思っている人は、竹の子消防に来て一緒に本を作ろうぜって。
普通の本じゃない、普通にエンプロ行こうぜとか、出版社入ろうぜとかじゃないんですね。
まあ、それもありだとは思いますけど、要するになんか、会社員を続けたまま本が出せる。
うん、
そういうのは、またそれはそれで、趣味としてやっていくのは面白いんじゃないですか、ね。
趣味で電話番号のチェックを。
趣味で電話番号のチェックはしない。電話番号のチェックだって好きでやる人とかいないじゃない
ですか。いや、わかんないじゃないですか。いるかもしれないじゃないですか。
なんだっけ、サデさんでしたっけ、なんだっけ、文字列ボット。
ああ、数字の、はい、羅列やってますよ。
いつもの
午後の中にたまに数字の羅列が混じると、あ、なんかホッとするんですよね。自分で作ってるなんですけど、なんか何の意味もなく並ぶだけの数字がなんか非常に癒しをもたらすんですよね。みんな好き勝手に、ほら、人によっては、こう、やっぱ、こう、ちゃんちゃんバラバラしてる時も、人もいるわけじゃないですか。まあ、決して午後だけではなく、なんか、ね、個人的なとこで、なんか、ね、愚痴ったりする人もいるでしょうし、そんな中で、なんか、やつだけはひたすら数字を吐き出すっていう、なんか、癒しだなぁと思って、
ごめん、わからないから
。今も34分ぐらい前になんか数字をつぶやいてますが、やつは
演習率とか、
いや、
そういうのでもないんですか。
いや、それだけでもないです。やっぱいわゆる無理数っていう、数字がひたすら連続するタイプ、もしくは終わりがないタイプの、ことが多いので、いわゆる一つの記号で、π みたいに、一個の記号で、まあ大体普通は、数学上は置き換えたりするものを、まあ。
昔、何でしたっけ、携帯が流行る以前の、
はい。
ポケベル、
はい。
で、数字で送るっていうのが、
はいはいはい。
流行ったじゃないですか、なんかメッセージ。
ありましたね、はい。
あの時点で私は発狂しそうだったので。
ああ、それは、しょうがないですね。
でも昔のワープロって、第二次水準の漢字を、
うん、
4桁の記号で入力する、のが、
はい、
あったんですよ。
はい、
そういう機能が
。
あとは、まだ、ホームページを作ってた時代ですね、ブログではなくて。
はいはいはい、
あの時代とかにも、色指定を、16進数の数字で色指定をするようなこととかをちょっと作業でやった時代があったんですけど、
はい、
ああいう文字列は結構好きなんですけど、
はい、
自分が、要するに見た時に、
はい、
何を言っているのかわからない文字列ってあるじゃないですか。まあ、例えば、演習率だったら 3.14 までは、
はいはいはい。
まあ、ああ、見れば演習率だなってわかるじゃないですか。
はい。
そういうのは大丈夫なんですけど、
はい。
なんだかよくわからない数字がずらずらずらって書いてあるとかっていうのはやっぱすごい怖いですね。
ああ。
私の知らない言語を喋る人たちみたいな。なんか全く意思の疎通ができなさそうな気がするっていう、怖いですね、あれは。
まあ、どうなんでまあ、数字そのものに、本当まあ、意味はあるんですけどね、ルート2は 1.1414.21 とかっていうやつは。まあ、
ね、まあ、だからその、1点を知ってる数字は別に怖くないですけど、
はい、
その自分が知らない、例えばその、ルート2とかも、知らなければ、状態で見たら多分気持ち悪いだろうな。
はい。 まあ一応数字羅列ボットは一応その数学的なあの記号なりなたりを元にはしているので、元ネタの何もないただの羅列ではないですけどね。ちなみにね、結構前から作ってるんですけど、フォロワー8人ですからね今までに。
これものすごいニッチなところ、
うん、数字羅列ボットのフォロワー8人ですからね、これ。
かすごいな、うん、まあ数字大好きな方はぜひフォロー
っていう、ね、僕と主にタケノコ関連の人が 3人ぐらいかな。はい、僕入れると4人ですね。残り4人はどこから来た人みたいですけど。
世の中のツイッターアカウントで最もタケノコ率が高いものの一つではないかと思って。
どうなんでしょうね。うん、まあなんか、フォローしてくださってる方は、なんかに金銭に触れたんでしょうかね。僕は単になんかそういうのが欲しいなと思って勝手に作っただけなんで。
え、ソネさんが作ったんですか？
そうですよ、これ。数字羅列ボットで僕が作ったんですけど。
知らなかった。
いや、なんか、数字を、ただ、こう、見てるだけで、難しい数式を見てるだけで眠くなるって人もいるじゃないですか。
はいはいはい、
はい、で。そういう人に向けて、なんか、眠れなくなったら、このボットを見たらいかがだろうかという、最初はそれだけの理由で数字羅列ボットを作った。ただなんか中には数字で癒される人もいるとか、数字マニア、数字フェチみたいな人もいるっぽいみたいなことになったので、まあなんかこういう形になったんですけど今は。大体作った後特になんか何もこれボットは何しますって何も決めないままとりあえずつぶやく内容だけ数字っていうことを決めてぶち込んでるんで。うん、まあ考えてみたらこれでよくフォロワー8人もいるなと思って。このせめてよく考えたらこのボットはなこれこれこういう趣旨の元のボットですって何も書いてねえなと思って今。
うん、なんかそういうマイナーなものを掘り出す、その数字が好きってわけじゃなくて、
はい、
マイナーなものを掘り出すことに喜びを感じるじゃないですか。
あ、
みんながフォローしてないような、うんうん、そういうボットとかをフォローするのが好きみたいな、そういう人もいるのかな、わ、
うん、
からない人がわからない。
まあとりあえずわかんないですけどね。まあまあなんか、なんか時間できたらなんかせめてなんか説明ぐらいは書くかこれ。うん、いや別にこれのフォロワーが増えようが増えまいが関係ないんですけど、そんなに興味はないんですけど、自分が欲しくて作ってるだけのボットなんで。うん、はい、まあ、とりあえず一回休憩入って、なんか、適度に終わろうかなと。適度は適度です。はい、はい、ですね、木口の曲熊に鈴さんになります。密室の声、診察話の話、私の聞き方ごめんねはみんなの、ご曲になります。では一旦休憩ですので、ミュートしてください。
タケノコ書房の最新刊は土匂う麓の村八重という名の女中黒見三竿が淀みの村を語る、羽賀沼沙羅発案絵が先シリーズ、皆まで言うな、タケノコ書房文庫より好評配信中。失われたその表も残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき、
見なかったことにしましょうか。そう言いたくなる裏事情を、プロの編集者、加藤はじめ氏が紐解きます。タケノコ教養文庫。なぜ、絶版本は電子書籍になりにくいのか。価格は99円。Amazon Kindle Store で好評発売中。そう、こんな事情があるのですよ。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬だ。タケノコ書房、学級文庫より好評配信中。
道を切り開け、詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇、タケノコ書房絵が先シリーズ、ペテン師と身代わり、作画ポール、お話黒見みさお、企画発案表示、行くか生きるか二つに一つ、さあ選べ。
フラミンゴの鮮やかな紅の色は、兄と犯した罪の記憶、封じられた過去を解き放った時、男と女の関係は小さくだが劇的に変わっていく。上原翔子が描く大人の女性のためのラブストーリー、眩しい色彩、Kindle で発売中。フラミンゴは飛ぶのね。
嘘かと思ったんだけど、そんなことなかったんだよ。だけど結果は外せなんて、ビルに寄せて誰かちょっと変な気持ちから変わる。信じまえろ、ほんまにせいらんぜ、なんか冗談で言ったらかけて変な気にするじゃん。嘘かと思ったんだけど、そんなことなかったんだよ。鏡に映る己の愛が顔を伸びる。信じまえろ、知らないでどこかそこまで言って変わらない。それでも君たちはあなた家で前で顔してたちゃったんですな。
Just a little bit of a joke. Yeah. その目でハーモニー、幸せ生まれるだろうか。
聴きいただきました曲は、くまりすさんの、密室の恋、診察室話の話、私の生き方ごめんねみんなの5曲をお聴きいただきました。はい、須藤さんは戻られた
のかな。あ、戻ってきてます。
はい、お帰りなさいませ。はい、そんなわけでね、国際ブックフェアは怖い
怖いですね。
ええ、お金いくらあっても足んないです
なんか、
20% オフなんですよね、まあ、大体の方が。で、まあ、基本的にはあの各出版社側がいろいろ基本的にはフェアなので、まあ、売ってるったりするんですが、まあ、売ってる以外にもなんかこういう試みやってますよって展示もあったりも、してるんですけど、まあ、基本的には本好きな人が安く本買えるとか、あと絶版本がねまさしく、多分倉庫から引っ張り出してきたんだろうと思われるようなねもう今は全然売ってないような本とかもあの並んでたりするのでね、そういう掘り出し物が好きな人とかは多分ああいうとこ非常によく利用されるんではないだろうかと思うし、あの普通の本屋でもなかなか見かけない本をね、僕と加藤さんがあの思わず買ってしまった本とかもありますのでね、
あの古本屋さんとか好きな人は多分たまらない、
ね、僕と加藤さんが思わず買ってしまったのが制限者の70年代アナログ家電カタログっていうね
またすごいところ行ったなみたいな。
いやさすがにねちょっと、いや最初だから何気なく制限者かなと思って普通にあこんな本出てるんだなと思ったんですけど、ね、あのそのブースを、ね、抜けるなんかちょうど最後のブースのところであの平で置いてあったのがうんと思ってもう表紙からしてうんと思ってこれは懐かしいというかこれは買わなきゃダメだろうみたいな感じになり、ついにはあの、僕と加藤さんが結局もうその時点でなんかもう1分も持たなかったですね。なんかこの本を買おうかどうしようかというよりもなんかパラパラって巡っている間にもうあダメだこれは買わなきゃいかん本だっていうことになってしま
う。これ買おうみたいな
20% オフだしと思って
20% オフってなんかちょっと罠な値段というか
そうですね、まあ本来だと2800円なんですけどそれがね、まあ、8割で買えるってことはまあだいぶ安いのでそうなってくるともう
勢いがつきやすい、
勢いがつきやすくて、いやちょうどだからあの70年代ぐらいのこう家電製品のカタログとかを集めてるコレクターさんの、 そう、まあ、多分カタログだからおそらくそんな著作権取りとかでこう一個一個に金払うとかではないはずなんで、おそらくこれ許可取りだけで OK なはずなんですよ、おそらくこれ。
なるほど。
うん、そうなって、で結構ね綺麗に綺麗に好きなスティアあるんですよこれがまた。
うん、70年代、
70年代、もうだからテレビもあのあれですよ、ガチャガチャですよ。
あのカセットデッキとかがまだあのボタンガシャコーンと落ち込むようなタイプの、
はい、
で、そういう時代ですよ、
ね、なんかね、まだカラオケがなんかねポータブルカラオケみたいなのもあるんですけどね。
でも70年代でもカラオケって、う
ん、あるんですけどね、8曲しか入ってないっていうね。
8曲
いや
ー、多分8曲ってすごいな。
多分8曲でも当時としてはやっぱで14,800円ですよ。だって
何の曲が入ってたんだろうとか思いますよね。
うん、あのあれですよ、あのこうカートリッジみたいなのをこう8曲多分入ってて、それをこうガシャって差し込んで、それでそれを変えたり、
一応変えることはできるんです ね、 ね、あので
一応なんかポータブルっていうことで一応、まあ、ラジオぐらいの大きさなのかなとか。
ラジオもいろんなラジオあります
ね。うん、うん、いやとかね、なんかもうすでにレコードプレイヤーとかもうあるし、
レコードプレイヤー、ね、今レコードプレイヤー自体がないですもんね。
ですね。アナピックとかなんか懐かしいなと思って。
何ですかね。
なんて言ったらいいんですかね。紙に、はい、印刷されてる状態のレコードにその専用機みたいなのを置いて、壺みたいなのを置くんですけど、でそうするとそこから流れるんです、音が流れるんですけど。
そんなのは知らないですね。
いや、あったのは覚えてるんですけど、ただこれを実物で見たことないぐらいなんで。
紙に印刷されてるんですかね。
そうですね。でそれをあの読み取るって、レコードシートっていう形で読み取るんですけど、はい、いやこれ、まあ、いずれにせよそのあの当時のなんかこうアナログ家電だから、もうなんかカセットもあれですよ、あのカセットデッキだけじゃなくてオープンリールのものとかもあるので。
今ちょっとアナピック調べてみたんですけど、
はい、
パピナックの間違いじゃないですか。
パナピック、パナナショナルのパナピ、ナショナルパナピックってなってますね。いやちょっと思わず買ってしまったんですけど、ただなんかゆっくり見てる時間があるんじゃないなって言われて、
あ、これは見たことある、
あります、
なんかあの絵本とかでありました
ね。そうですね。なんかだからあの多分おそらくそのシートみたいな感じで印刷されてるんだと思うんですよ、紙の方が。
最近はでもあのペン型のやつでこうなぞると、はい、こう単語を読んでくれたりとかする絵本とかあるじゃないですか、
は
あ
は
あ、あれの走りみたいなやつ。
あーかもしれないですね、あの系風としては。はい、
なんかやっぱ針があって、針自体が回転、本当にレコードなんですね。
うん、だからあの、ま、回す方はあのレコードの方を回すんじゃなくて、多分
針側の方、
デッキの方が回ってるっていう状態でしょうね。はい、
デッキってプレイヤーですか。
うん、ですね。はい、いやこれはちょっと、いや本屋で見かけたことはたまらなかったんで、その見かけてうーっと思って、最新の本だけど確かに買えるけどって思ったけど、2割引き、うーんっていうね。普通の本屋だとその2割引きがね、だから約、まあ、約3000として考えても3600円、結構考えさせられますよ。本で600円ぐらい違い、値段が違うって結構でかいですからね。
でかいですよね。私はブックフェアはあんまりこう本を買いに行こうという感覚が今回なかったんで、はい、あまり軍資金を用意してなかった
んで。だから僕はあらかじめ軍資金を持って行ったんです
けど、軍資金が3日や4日で作れるほど財力はないのですよ。
いや、いつ襲われるか分かんないじゃないですか、物欲という、ま、魔物に。
魔物と戦いって。でも、今回はその財力の問題よりも体力の問題で、はい、本当にブックフェアをくるっと回って、 でもあのなんか結構海外からの出店もあったじゃないですか。
はい、
あれカフェアではなかったのか。なんかあのイスラム圏の、
はいはい、
結構置いててすごい美しいコーラとかがあったりとか。
そうそうそう。ね、多分あの辺の類のものに関しては多分ブックフェアがで買うのが多分一番おそらく正解なんでしょうね。あの、一番状態がいいでしょうしね。あのアマゾンとかで買うとちょっと怪しそうなって気がしそうなになるんで、
はい、でコーランとかは、はい、まあ写真とかでは見たことあったんですけど、はい、あのアラビア語で書いてある子供向けの、はい、なんか昆虫についての本とかがあって、
はいはいはい、
すごい新鮮でしたね。
そらイスラム圏の子もね、昆虫調べ、うん、ね、昆虫になんか虫キング的なものを感じるんじゃないですか。
昆虫図鑑なんか割と学習っぽい感じの本でしたけど、はいはいはい、イラストの感じとかは、うん、すごいすごい衝撃を受けましたね、うん、
実際この今聞かれてる方は、まあ、あの今年のにでに限らずブックフェアとか行ったことあるっていう人いるんですかね。どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。結構メジャーな
メジャーですね。過去に何回か行ったこともあるんですけど、その後ちょっとブランコを置いて久々にあの去年ぐらいにあの電子そういえば電子出版エキスポみたいなと平だったなと思って、それであのまた去年からあの久々に行くようにしたんですけど、やっぱブックフェア魔物だなっていうことだけは
初めて見たん
です
よ、はい、いやなかなか。でなんか古い地図とか、
はい、
書籍ではもうないんですけど、はい、古い地図とかも置いてあって、
はい、
古い地図の前で、はい、なんか外国のお姉さん2人がずっと撮影をしてる、はい、観光地じゃないんだからやめてよ見さしてよとか思って
グレートなものを感じたんじゃないですかね。
感じたん
ですね。本当になんか普通のまあ普通の本屋で売ってる本もありますけど、普通の本屋でもちょっとなかなか見かけないなってパターンの本とか、その取り扱い商品は多いかなという。
やっぱり最近本屋自体で別に取り扱いがなくなってるわけじゃないんだと思うんですけど、うん、はい、その棚の入れ替えがやっぱ激しいのか、
はい、
一回見落とすと出会えなかったりするじゃないですか、なかなか。
はい、そうですね。
そういう本が結構
多分そのさっきのアナログ家電カタログみたいなのも多分おそらく本屋さんにも売ってるんでしょうけど、おそらく本屋で一冊置いてあるだけぐらいなパターンな気がするんです
よ。ちな
みに制限者さんのところではなんか20冊ぐらい置いてましたからね、そこで棚でドーンと引き出すね。なんかねえ、あの本屋さんでは実現しなかったディスプレイが可能っていう。
ディスプレイもありますよね。だからそのなんていうか、いわゆる売れ線っていうか、はい、昨今流行りの本をやっぱり本屋さん並べるじゃないですか、
はい、
そうなると、でもそうじゃない本が、
うん、
マニア心をくすぐる本がこうダーンと前面に押し出されてるっていう、はい、あのディスプレイも魔物だったと思うんですけど、
ね、で自分たちの出してるね、出版社で出してる、一押しの本やこれはっていうのをちゃんと目立たせて、ね、こういう本出してますっていうのをアピレる場ではありますからね、
うん、やっぱりなかなか普通に本屋さんだと本屋さんが決めるわけですから、その
そうです、ね、
場所とか、
はい、
やっぱりまあ本を出してる側からすると、いやこの本はこういう風に並べてほしいのにみたいなのが、
ね、
まあ、どうしてもズレがありますね。
であとあの買う側からするとあんまり出版社にこう気にしないじゃないですか。例えばそのアナログ家電の本とか例えば買おうと思ってても、ね、制限者さんをその検索しようとしないじゃないですか。うん、だからああいうところでフラフラとこう寄ったところでなんかうっっていう感じで、あの気に留めていただいて買っていただくみたいな
のがありますよ ね。
多いとなると、あとやっぱブックフェアはやっぱ、まあ、安いのもありますけどね、福袋とかもありましたからね、本の。
あ、福袋は見なかった
ね。あ、そうですか。あの 3000円福袋と5000円福袋があって、
何が入ってるか分からない。
いや、中に入っているものは見えるんですけど、見えるんですけど、明らかに3000円以上5000円以上のものが入っててなんか辞典とかが6冊ぐらい入ってて、で5000円とかなんです
よ。すごいな。
普通辞典で6冊5000円はありえない。
ありえない感じがします。
ありえないですし、
1冊5000円しても、
あの明らかにあの新品なのであの出版社がね、あの当然この日のために持ってきたものだから新品同様なのでなので、あのブックオフみたいなことはありえないので
ブックオフとかだと、
ブックオフどんなにあのね綺麗にしてるっつっても限界ありますからねあの機械でガシャコンやっててもこの状態で、まあ、中身ある程度見えての福袋とかあって3000円かとかって思って、
なんかちょっともうブックフェアの時は朦朧としてたんだよ、ね、チェックができていないな。
あ、まあ、あと本当に世界各国の場所とかね、本当かは確かに ああいう場でないとなかなか
やっぱ海外、
洋書でね、それこそアメコミとか洋書のその専門店みたいなところが強いところとかってありますけど、やっぱりそこもやっぱり限られますからね、相当、はい、ブックフェア の, あのバーゲンセールみたいなところもありましたけど、いまだにかなんか買っとけばよかったんじゃないかっていまだに思ってるのが、なんかスターウォーズの800円ぐらいの絵本でしたけどね
絵本もなんかあの飛び出す絵本みたいなの
が、はい、ありますあります、
流行って、はい、自動車のところを見てて楽しかったです、ね。
いや、なんかこれ以上なんか荷物増やしたらやばいっていう風に、多分その頃にはもうそういう気分になってたのでこれは買わないでおこうかなって、
ガラガラとあのキャリーカートを引きずっていくべきだったっていう、はい、来年はきっとそうするとか
まあ、もうあの1回であの名刺提出しちゃえばあの名簿登録されるんで、翌年以降はあの招待状がやってくるはずなので来年からはあの入場料があって、普通に堂々と招待券で我は招待された身であるぞと
今回もでもなんかネットで申し込みをして、
はい、体験を、まあそうなんですけどね本当の一般客、
無料ドリンク引き換え券をもらっていたんだけど、
はい、
ドリンクを飲む暇もなかったみたいな結局そのまま持って帰ってきてしまいました
。あらあら、
なんかホールの区分けが、
はい、
なんかよくわからな
くて、突然
あの違うところに行っているみたいな、
突然ソリューション店になったりしますからね。
そうそうそう、
あれはまあちょっと改造を全部あのいっぺんに同じところでやってるせいでちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいですけど、まあなんか
入り口は別々になっているんですけど、その電子、うん、出版エキスポとそのソリューション店も中はつながってるみたいな
状態で、ソリューション店、ライセンシングジャパンかなの3つがあって、で下がブックフェアの、プロダクションとあとクリエイターズかの3つだった
り、あっち多分歩き方がよく分かってなかったというのもあって、
はい、
最初は電子出版エキスポに私は行くぞと思ってたんですけど、
はい、
なんかライセンシングジャパンの方に最初こう紛れ込んでしまって、
はいはいはい、
どこも電子出版じゃないっていう、
あ、まあ、キャラものばっかだとい
きなりキャラものがいっぱいで、あれみたいな、
あの大仏さんみたいなのいるぞとかさね
どうしたらいいんだ私はとかっていう、
あ、まあ、どっからでも入れる、確かに
どっからでも入れるんだなっていう。でも今回ってようやくちょっとなんか雰囲気が分かったので、
はいはい、
まあ攻めるのは来年からみたいな。
あ、なるほど、来年からは
来年
あの攻略
意識もガッツリ握りしめて
うん、そうですね、意外とあそこはだから本好きはたまらない場所ですよね。
だからあの業界の人ばっかりかなと思ったんですけど、その、
まあ、本来は
シャッターをつけてる人も結構いっぱいいらっしゃったんで、うん、
本来は、まあ、そのいわゆるフェアとか、基礎的な、まあ、商談のをする人たちに向けな、場所ではあるんですけど、まあ、ことブックフェアそのものに関しては、
まあ、ブックフェアが一番
一般の人に向けな、
まあ、ブックフェアに来た人がすでにこっちを見に行ってるとかっていう感じ
でしょうね、はい。
でも電子出版エキスポなんかは今後は例えば Kindle とかでその日曜作家的に、
はい、
本を出そうとか思う人が増えるとまたどんどん違った感じになっていくんじゃないですかね。
そうですね。もうまた来年は来年でどういう予想になるのかはだいぶ気になるでしょうし、うん、一応去年今年となんか結局こういう場所にはアマゾンは来ねえんだなっていう、
ね、ああ来てなかったです、
うん。
あ、なんか本店の規模は巨大です、1日では見切れません、2日間、3日間の来場をお勧めしますとか、なんか会場案内図に書いてあります、
ね。はい、それは一個一個丁寧に見ようと思ったらそりゃそうなりますわなという、丁寧に全部見ようと思ったらそりゃそうなるでしょうよっていうことでしょうね。でも多分ブックフェアに捕まる人ってもうそういう方面の人だと思うのでね、
いくら使わせる気だって感じでしても3日間3日間ブックフェアに通うとか超やばい感じがします。
それは1日目にはなかったもん本をまた見ようとしてるのかどうなんでしょうね。
1日目に行って買おうか買うまいか迷った本が夢に出てきてですね、2日目に買ってしまったりとか、ちょっとそうやっぱあの本買っとけばよかったかなとかっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。まあ3日間だったらあの猶予があるとその分モラトリアムがあると
じゃあこの1日では見切れませんって書いてありますけど、はい、1日では持って帰れませんもあるんです
ね。ああ、まあまあそうですね、
まずいですよ。
ね、
でもなんかあの本だけじゃなくてその本屋さんでなんか本以外の本屋さんで売る本以外のグッズっていうんですか、
はい、
なんかあのとしおりとかあの
ブックカバーとかですね、はい、
あとなんかちょっとした文房具みたいなもの、
はい、
結構展示があって、
はい、あれもあれもあれでやばいんですけど、ね、
あれはあれでやばいなっていう、
あの散財する可能性が非常に高い
シールとかのところに捕まりましたね私は。
ああ。しょうがないですね。シールとかなんかそういうのに限ってもなんか意外とあこれぐらいならいいかなっていうその着やすい気持ちが命取り。
100円とかそういう安い値段
じゃ
ないですか。
はい、
でも10枚20枚買おうと思えばそれなりにまとまった金額になるんだよ。
そうですね。
危険危険みたいな。シールならいっぱい持って帰れるしとか。
それが罠。ねえ、
そういうのありますよね。なんか、
うん、
間取り図的なものを立体で作れる、
はい、
あのパズルのようななんかブロックのような、
はいはい、ありますね。あのてのチーク玩具系も多いですね。あのブックフェア
にフラフラと買いそうになります
よ、ね、なんでですか。
あとはなんかあの
もうチーク玩具、お子さんも
大人の学研的なああいう、
はい、
なんかそういう工作キットみたいなついた方が、はい、やっぱ、あんなの買ったらそれこそ、
ね、いやー、本当になんか、行ったことないという方は来年、まあその電子出版をエキスポとかその辺は多分ちょっとあの多少マニアックと言いますかね。そっちの方に技術的なところとかもしくはそういうのに、手出してみようみたいなところにちょっとあの興味がないとあれですけど、ブックフェアに関しては本当にあの
ブックフェアだけ行っても結構楽しめるんじゃないのかな。
そう、ね、あの何せその 20% オフっていうあのちょっと普通の新品の本では多分ありえない値段になるのと、結構 20% オフって普通に言ってますけど結構でかいですからね。特にここ最近のあの普通の本ってまあそんなに安いって値段ではないくなってるはずなので、
買いたくなる本って元の値段が3000円とか4000円とかする本なんで 20% オフ
そうですね、3000円で 20% オフってことを考えると、まあ、だから3パン24で2400円で、さっき言ったみたいに大体500円から700円ぐらいの差が出るんですよ。
やっぱ3000円台4000円台で、はい、そのぐらいがすごく迷う、あ、でもちょっと500円安ければ買うのになみたいなのとかって、ね、あるじゃないですか。
はい、ありますね。その500円をの後押ししてくれるのがブックベアっていう。
でもその迷う本を10冊買うのはやばいのよっていう、
はい、1冊1冊のハードルがそこで下がった分ね、あの全部同じ気持ちでいくと結局より痛い目に遭うっていう。
やっぱりあの特に女性の方はあの行く時にはあの、キャリーカートを引いていかれるか、あるいはあの
荷物持ちの
荷物持ちあの彼氏を連れていくか、
多分だいぶあのそんなベラボーにあの道幅が大きいってわけでもないので、まあ、ちょっとキャリーを
キャリーカート結構きついかな
と、うん、キャリーをもし持ってこられる方はあのあれですね、あのちょっと周囲にちゃんと十分気をつけていただいて、あのコミケと同じ感覚であ
とは宅配便ですね、うん、全部買ったものは送ると、
ね、
持って帰ろうと思って結構死ぬ思い、昨日が筋肉痛がものすごかったですね。
昨日って、ああ、翌日ですね。金曜日に行かれたから、
そうですね。昨日もう腕とか、でも、はじめ腕が痛くて目が覚めたんです、
はい、
朝、
はい。
で、あまりにも痛いんで、うん、あのいつも肩こりの時に塗る薬をですね、
はいはい、
腕中に塗ってですね、はい、腕の特に内側の方ですよね。
はいはい、
でもう一回寝たんです。
はい、
たら今度は腕の付け根っていうんですかね、
うん、
肩のちょっと下ぐらいのところ、
はい、
肋骨の、肋骨じゃない、鎖骨の下あたりのところが、ものすごい痛くて、はいはい、あ、順番に来てるとかです。
なんか上がってきてるみたいな。
一箇所痛みが収まると、今度違うところの痛みに気づくみたいな状態なんですかね、あれ
は。はいはい、
ちょっとよくわかんないですけど、なんかこう、パーツパーツでこう時間差できましたって
言って、まあ全部いっぺんに来られるよりはまだ
、いつも金曜日はあのスポーツジムに私は行ってたんです
けど、はいはいはい、
多分スポーツジムに行くよりもハードでしたね
気持ちも違うでしょ、
歩いた距離も多分スポーツジムでウォーキングとかやるのなんかと目じゃないぐらいの距離歩いてるし、
あ、やっぱこれからはブックフェアで、
ブックフェア
ダイエットって1日しかないですけど、
いやだ3日間通う、
3日間通うんですかそれはどうかなぁ。
11時に向こうに着いて、はい、3時半までいたんですけど、ああ
僕らも大体それぐらいですよね、はい、
まあ、昼ご飯を3時ぐらいに食べたんで、はい、まあ、だから大体11時から3時まで、4時間、
はい、
4時間歩きっぱなしだったって考えると、
はい、
スポーツジムで、まあ、1時間歩きましたとか、
はい、
なんか、目じゃないなっていう、うん。毎日ブックフェアに行ってたら私はきっと痩せると思った。
まあ、痩せって。
でも3日目には死んでるかもしれないと
思う。いや、おそらくね、確かにね、加藤さんも、あの、まあ、いらっしゃったのは遅かったですけど、あのなんやかんやですげえ歩いてたのか、なんか万歩計がものすごい数字言ってましたね、なんか7000とか6000とかそれぐらいのなんか歩数を、加藤さんではありえない数字が出てましたね
普段やっぱり家にいて仕事してると、
はい、
歩かないじゃないですか。
そうですね。
まあ、サデさんはタバコ買いに山越えて行くのかもしれないですけど、
はい。そうですね。僕は行きます
よ。得意な例ですか、
はい。僕は、あの、どうしても、あの、というか、その時間を設けるためにわざとそんなに1日分ぐらいしかこうタバコ買わないっていう、割とわざとそういう形で決めてるので。
私も前、万歩計を使ってたことがあるんですけど、
はい、
一時期。
はい、
ある日、こう、まあ、全然、まあ、その日は仕事もオフで、
はい、
あの特に用事もなく、
はい、
のんべんだらりと過ごした日だったんですけれども、はいはい、300歩っていう時があって、一日の歩数が。それなんか、絶望感に打ちひしがれたことがあったんですけど。
桁的にどう300ってのは、まあ、少なくとも運動にはなってないでしょうな。
運動に関する記事とかをちょっと書いてた、
はい、
でそれでも万歩計をちょっとつけてみようと思ってやったんですけど、はい、現行では健康のために1日1万歩以上歩きましょうと書いてるその私が300歩かよと。
あ
誰が1万歩歩けとお前がどの口で言うか
まあまあそれは
こんな感じになってましたけど、
まあ、家にいるとき家でずっといるときはしょうがないですね、うん、まあ、
私はでもそれでも最近は、まあ、スポーツジムに向かい始めたってもあるし、あとはその家じゃなくてカフェで仕事をよくするようになった、
はい、
あの iPad で持ってって、
うん、
原稿しっかりこう集中して書こうと思うとなかなか外出られないんですけど、
うん、
チェックしたりとかそれぐらいだと、まあ、あのクラウドの方に入れておけば iPad と
か、はいはいはい、
パソコンと同じものが見れるじゃないですか、
うん、
それでやるようになってだいぶ歩くようにはなったんですけど、
ね、はいはいはい、
以前と比べると以前は本当にあの電話も家の電話にかかってくるし、ファックスが来ることもあるし、みたいな状態だったし、
うん、
メールはパソコンで受信をしてましたから、
はい、
どうしても家から動けないっていうのも、
うん、
まあ会社にいるようなものじゃないですか。
うんうんうん、
で、何時に電話がかかってくるとかっていうのは、ね、フリーでやってるとないですか、うん、
はい、
どうしても家から動けなくなったんですけど、やっぱりスマホになって、あのメールも外で確認できるし、原稿も外で書けるしみたいな、
うんうん、
いい時代になったわ
いい時代になった分運動不足との戦いが
あ、だから私は外に出られるようになったんで、
はい、
以前の運動不足はだいぶ解消できたかな。
あ、
まあ、あの私は文字だけの仕事なんで、
はい
はい、ただこれが使うそのインデザインを使うとかキャストレーターさんとかでもパソコンでしか多分作業できない。
ああ、そうですね。iPad でインテザインできたら、こんな嬉しいこともないと。
嬉しいことはないと思いますね。まあでも iPad でも PDF 書けるワープロソフトみたいなのとかありますよね。
はい、ありますね。
横書きしかできないんですよね、あれね。
ああ。
縦書きができないんで。
完全にアウトですね、僕とか加藤さんは。
EPUB のもいくつかアプリ試しましたけど、
はい、
タケノコでやってるやり方が一番やっぱり効率がいいかな。
うん、
結構有料のアプリとかも2000円ぐらいするやつとかも試したりとかしたんですけど、
お、
まあ、やっぱりちょっとかゆいところに手が届かない
ものが多
いですね。はいはいはい、あとはやっぱりもっとなんていうか知識が必要なんじゃないのかなと、
うん、
いろんな、HTML のファイルを開けて、なんかいろいろいじってみたいなのが、できればまたちょっと違うのかもしれないですけど、じゃあそれを今から一から勉強するのかって思うと、さすがにちょっと、見なかったことにしよう。
まあまあ気持ちはわかりますけど。
まあ、で結局、タケノコの方でやってるやり方だと、ツールもだいぶ手軽に、入手できるツールでできてしまうので、ああこれが一番いいじゃんとかっていうふうに思ってしまいますね。
あ、ね、まあ、また来年も電子出版エキスポをやるにしてもどうなるのかなというのは、まあ、多分ブックフェアは今年も来年も以降もあんな感じなんだろうなと思うんですが、アナログ家電のやつと、あとちょうど仕事で必要っぽかったやつが一冊手に入ったので、うん、消費税がまだ 3% の頃ですからね
、
うん、それがあの普通になんか新品本で売ってたんで、まあ、この場合新古本と言うべきなんですかね。
あ、うん、扱いになるんで、
95年初版の第1刷りの本が普通に新品で買いました。
お
さすが国書館と思いましたけど。多分ブックフェアで参加してる系のあのこう出版社はあれなんでしょうね。多分そういうちょこう3000〜4000ぐらいの本でちょっとあの悩むな、でも欲しいなっていう連中をこうターゲットにするべく選ばれた声優なん
です
ね。
このぐらいの値段の本が多かったですよ ね, ね、
でしょうね。なんかなんかそんな気がしますよね。
普段でも意気込んだりとかすれば買えない値段では多分ないと思うんですよ、はい、なんだけどその意気込みがこう普段の生活ではなかなか出ないけど、
はい、
あ、おかえり。
おかえりって。おかえりなさいませ。
今主人が。あ、瀬田くんだって書いてる。お風呂入ったろ。なんかね、若いお姉さんたちと飲み会があったりとか、
はい、なるほど。
なかなか帰ってこないかったんで、
はい、
どうしたのかしら、森とどうしたのかしらって心配して、
はい、
普通にニューキラジで話してるっていう。
そうですね、心配してるような、あの、素振りではないですよね。完全にスカイプで話してる状態ですから。まあ、無事でよかったですが。なるほどね。いやー、まあ、だからそんな感じなん
ですね。
そうですね。そんな本がたくさんあるブックフェア。皆さんもぜひ一度、足をお運びいただいて。まあでもああいうところで本が、あの本好きな人が本を普通に買っていくって。
見てるだけでも結構楽しい、
ね。楽しいです
よ。あ、これも。
ですね。そこでなんかね、あの、つい大英断で、あの、1万円ぐらいする本を買ってしまう可能性もなくはないですけどね。
でもやっぱり、その本屋さんで見てとか、はい、例えば日常アマゾンで目にする機会もあるかもしれないんですけど、はい、その、ブックフェアに行ったっていうその意気込みの部分で変えてしまう本っていうのが あると思うんですよ、やっぱり。
そうですね。そこに出かけようと思った瞬間からも、あの気持ちが晴れの気持ちになるんだけどね。晴れとけの、あの理屈で言えばね、そうなりますからね。
コミケとかもそうじゃない
です
か。
そうですね。
普段だったら買わないかもしれない本も、コミケだからで買ってるみたいなのも結構あると思うんですよ。
ありますね。
やっぱそういう意気込みの部分は大事かなって。
加藤さん結構あのドイツ軍のコレクション、あのミリタリーコレクションの写真集結構うーんうーんって言ってましたけどね。1万円ぐらい指定するけどっていう。
やっぱなんか重そうな本が多かったっていうのはあったんで、帰り、うん、すごく大変ですっていう。
はい、
大変です。カフェを2軒はしごして飲み屋を2軒はしごしてようやく家に帰れてた。
寄り道が多いです。
まあ、途中であの主人と合流したんで、はい、まあ、それで金曜日にしたんですけど、
はいはいはい、
で、あの、まあ、まあ、せっかく出かけるので、まあ、都内なかなか出る機会はしないんで、
はい、
まあ、どっか、あの、晴れやかな都会で、はい、たまには酒を飲もうぜみたいな話になって、
はいはい、
それで、
晴れやかな都会で、晴れやかじゃない荷物が荷物的には晴れやかでないというか、
あの袋をですね、はい、紙袋をあのブースでいただいた紙袋が、
はいはい、
あのそれに入れて持ってたんですけど、あの紐が細
い
のが指に超食い込むみたいな、
はい、まあ大抵パンフレット入れるものですからね。あの手のやつは
普通一社分しか入れないことを考えて作られてるやつに、ね、あの全部入れて。
それは食い込みますよ。
ぐいぐい食い込んでたみ
たいな。ある程度のところでもうカバンに入れるかどうしようかをちょっと検討しないと。
あんなにちょっと全部回る予定ではなかったんで。
めっちゃ楽しまれてるじゃないですか。
自分と全然関係ないところとかも一応顔を出して全部聞いてるんで。
あ
じゃあ、あの手の、まあ、催しですよね。
はい。
そういう系のところで、まあ、売り子さんじゃないですけど、
はい。
昔あの電子部品の輸入販売やってる会社で働いてたことがあって、その時にそのお店版というかブース版をしてたことがあったんですけど、
はいはい、
やっぱり話しかけられる人って結構少ない、みんな資料だけ持てればいいんだよみたいな、
うんうんうん、
とか、うーんってスーッと去っていってしまう人がやっぱり多いんで、うん、あの立ち止まって興味を持ってくれる人が話を聞いてくれるとすごく嬉しいってい
うのが、
なんか聞いてあげなくって話しかけられると全部聞いてたんで。まあ楽しかったですね。
まあ、そこでやってるのは、ね、このコミケや、今ビッグサイドでやってるのってどれなんだろうな。ゲームショーは幕張の方かな。
あ、ゲームショーは幕張なんだ。ゲームショーをもう一回行ってみたいなと思って、まだ行ったことない
。いや、ゲームショーも面白いですよ
面白いのは十分分かってるんですけど、あれも体力使いそう。
体力は使いますよ。あのよりおそらく電子出版エキスプよりもあのもらう資料の量は多くなるんじゃないですかね。うん、そして最終的にあの現地限定あのゲームショー限定グッズとか
グッズとか多そうですもんね。ゲームはやっぱりですよ。なんかそれはいくら持っていけばいいんだみたいな。
それはあの MP が続く限り
マネーポイントが
マネーポイントが続く限りマネーポイントが続く限り魔法を出すんですよ
諭吉魔法で。
まあ今年もまた多分9月ぐらいですか、確か幕張だったような気がするんですけど確か去年行った時も幕張だった気が
なんかこういう展示会とかそういうの行くのすごい好きなんですけど、
はい、
とにかく遠いって
まあ
だ家からその、はい、今回ビッグサイドでしたけどビッグサイドまでたどり着くのがもう一つエクストリームなこうイベントだなってい う、
はいはいはい、
まあ迷ったりしつつもですね、
まあ、ね、都内一応結構便利にはなりつつありますけど、あのいろいろ連結されてね
前日にあの上沼先生にあの、はい、ちゃんと路線図を確認しろと言われてですねそれだとか
それだじゃなくて普通路線図の確認するもんですよ路線図の確認しないで現場行ってから考えようとしたんですか
いやなんか私そういうのがやっぱり受けてるみたいで、はい、まあ どれだけ自分が方向音痴かを自覚している割に、
はい、
何も考えずに出かけてしまって北電車に乗るっていう
行く気持ちだけ、行く気持ちだけはめちゃめちゃあの前のめりなんですね。
すごい前のめりな割に、あれみたいな。
そこに至るまでの準備がなんか、あの、
なんか、
気持ちに追いついてない
んですね。とかまで出ちゃってから、はいはい、さて、ここからどうやって行けばいいんだろうって調べ始めたりとか
先に調べればいいもの。
東京駅の乗り換えですかガーンみたいな。
気持ちと準備のあのズレがあるんです。気持ちだけめちゃめちゃ先行ってるんですね気持ちは分かりますけど
モバイルバッテリーの充電とかそういうのは頑張ってたんですけど、
はいはいはい、
路線図のことは紙の字にやれるので絶対何にも考えてなかったですねで時刻表とかも調べたことがない。
ああ。それは調べた方がいいですね。
そう、昨日はその路線図と時刻表を確認しなさいって上沼先生に言われて初めて確認するときに、
はい、
そういえば電子出版エキスポって何時から始まるんだろうって。それさえも知らなかった
。それ万が一空いてなかったらどうなるんですか。どうする気だったんですか。
なんか別に2時間3時間待つの結構平気なんで、
はいはい、
まあそれもまたいかんところなんだと思うんで コミケとか朝から行くじゃないですか。
あ、まあまあコミケはそうですけどね。
なんか始発で行かなきゃいけないような気分にちょっとなってたっていう。
ああ、始発だとまあ2時間3時間かかったとしても、まだやっぱりまだ現地での時間潰す時間はだいぶありますね。確かに
コミケ感覚でいかんなっていうのはあります
よね。コミケはコミケだけ
が、サイクルだって最近はコミケでしか行かないですから。
うんうん、うん、ねえ、なので皆様はあのもし いらっしゃるときは皆様はっていうか全員ですね、カズトさんも含めて
路線図
路線図と、開催時間と場所はちゃんと最低限いや
本当に何も考えてないで行動するんだな私って。
そうですね、なんか大先輩に迎えた失礼ながら その通りですねとしか言いようがないのですが。
まあ、こういう性格だからこうのんべんだれとこうここまでやってこれたんだなと思うんですけど、まあ、神経細い人だったら多分、
まあ、なんかストレス溜まってはなさそうな気がしますけどね。
ストレスは溜まらないですね。
そういう意味ではその分、
周りの人は大変になるかもしれないですけどね。
そうですね。
あ、もうイライラするわみたいな。
それはそうかもしれないですね。まあ、まあ、マジで1時40分ですね。はい。まあ多分僕は多分、まあ、去年も行きましたけど、多分またゲームショー行くことになると思うんで、まあ、多分またゲームショーはゲームショーで。
ゲームショーの近くになったらサデさんが何か発言をしますね。
ああ、
これ日程を調べるかもしれない。
ああ、まあゲームショー、まあ多分僕の場合は、普通にあの一般日じゃない方に入れるので。
おー。
いや、なんか事前登録、なんかお世話になってるケンプロさんが事前登録をしてくれてるので、ライターもとりあえず一括でなんか業界の動向を見とけみたいな感じで。それで仕事になるかどうかともかく言われるので、まあ行くことにはなるんですけど、あれだけ、あれはまだ行ったことないですよね。春先のあのいわゆるアニメフェアみたいなやつ。
アニメフェア、
あのなんだっけ、あのこれ東京都でなんか児童ポルノ法の云々っていう時になんか分かれた、あの角川側となんか東京都の主催側ではそれで分かれたアニメフェアみたいなの、あれだけまだ行ったことないなと思ってて、あれはその商談とかをする場所がなのかしらっていうのが気にはなるんですけど、ゲームショーはやりますよ。あの業者さんが入る業者日の時はその商談的なところはスペースがちゃんとあるのでやったりするんですけど、で一般日は一般の人に向けての開放なので、
あのゲームショーはやっぱり一般の日のレポとかがあのネットとかで見てると多いんで、
はい、そうですね。なのでまあ別に内容が変わるってこともないんですけど、ただ客層が変わるってだけの話 で、
なんかでも
客層と人数が違うだけで、
コンパニオンのお姉さん的な人たちって、はい、華やかっていう印象がすごくあるんですけど、
そうですね、
あとなんかキラキラ光ってたりとか、
はい、
そういう印象
が、これは当然あのエンターテインメントを演出する意味でいろいろ派手にしてるので、うん、おっぱいお姉さんはたくさんいますね、確かに。
そこか。
あ、まあまあ、とりあえずは掲示板の方を、ちらちら、読んで終わりにしたいかなという感じですね。はい、2番竹田さん、棚からバター飴ってなんだろう。
何ですかこれは。
わかんないです。
棚からボタ持ち的な話です。
はい、竹田さんは、無事始まった、よかったよかった、でも6月のアーカイブが上がらないし、で4番竹田さん、前回ですね、アーカイブに関しては10番の方でカメラマンさんが、遅れてました、アーカイブをつきましたと、この初回は途中で何だか再放送だったり中止の回もありましたが、そのあたりはどうか一つで、今後もぼちぼちアーカイブを壊していきますということで、今はアーカイブは 大ついてる状態ですね。はい。ね、はい。どうしてもこの辺もあの各紙が手弁当でやってるところもありますので、本業に追われるとどうしても、滞ってしまうところもあると思いますのでご了承願えればなと、思います。でユーマン宝くじさん、前回は寝落ちで復活、その通りです
さささ行方不明で、
はい、行方不明になってました。
どうなったんだろう。
夢の世界、夢、多分夢見てなかったと思うんですけど
夢も見ずに
夢も見ないままの寝落ちだった気がするんですけど5番宝くじさん、奇弁ラジオですか。奇弁それで、
サデさんが最初にオープニングのとこで奇弁の話をしたときに、
はい、
駅弁って聞こえて、
ああなるほど、奇弁ラジオっていう、ああなるほど駅弁ラジオではないですね。はい、
なんだろう、美味しいカニの入った駅
弁、うん、6番自分残力8、久々だな、しかしもはや11時は深夜にしか思えないし、やっぱりアルバムは大事ですよということで、アーカイブ公開されたのでそちらの方もご参照くださいませ。7番高野夫妻さん、本日あったそうですが大宴会というイベントもありますがご存知でしょうか。ちょっとわかんないですね。
あ、これさっきね、
階段系なのかな。
いや、タバコを愛好者のためのイベントみたいな、
へ
え、こういう感じみたいな。ちょっと私も調べてみて。
タバコマンブックフェアみたいな感じになるのかな。それともファンが集いでなんですかね。へえ、じゃあ愛好家が集まる、
愛好家が集まって、まあこんなタバコがあるよみたいな意見交換とか多分するん
じゃないですか。へえ、大宴会、煙の字は煙ですね。はい8万武士の一文さん、本職から離れて木工仕事方面の脇道に、それていたとき、真っ先に自分用に、タバコ本を作りましてと。あ、自作なんですね。
自作なんですね。
これは世長、なんだろう、浮き名横串っていうのかな、の、源氏天の弁天小僧が、キセルを手のひらで回しながらセリフを言う場面が好きでしたと。まあ、浮き名横串って、あれじゃなかったかな、おとみさんかな、確か。じゃあ、確かおとみさんの話じゃなかったっけな、浮き名横串って。なんか、うろ覚えですけど。うん、まあ、で、それで、キセルを手のひらで回しながら、セリフを言うと。
あ、歌舞伎の演目の一つって書いてある。
は
あ
はあはあ。まれにすと、アンジュさんのお声が遠くなるんです。
あ、すいません。
これは先ほどのあれですね、伸びをしたりのちょっとした仕草ね、はい、で10番も先ほど申した通りの、赤部を追いつきましたのお知らせです。で11番、竹野先生、上野さんご苦労様です、かっこ涙、寒涙の涙ですねこれはおそらく
先生お忙しそうでした
ね、というかみんな忙しいです、
みんな忙しい、
なんか、いや忙しいのはありがたいんですけど、なんかこうみんな忙しいっていうのは何なんだろうっていうこれがアベノミクスかとか思うんですけど
なんかでもこの3ヶ月4ヶ月ぐらいは本当にみんな忙しかったですよね。なんか、
はい、忙しいですね。まあなんかちょっとあの僕は今の仕事でちょっと残念ながら1本で絞っちゃったんですけど、もう2本ぐらいは本当は舞い込む予定だったんですけど、ちょっとさすがにさばけねえわっていうか、今のはちょっとマジ無理ごめんみたいな感じでなんかあの片言ななんかあの返事をしてしまったんですけど、
片言な返事って何
ですか、マジ無理ごめんみたいな感じで
やつだ、怪しい人になってる、
まあ、なんかですけど、
でも。普通に断ればいいじゃないですか。
いや、多分、よっぽどテンパってたんでしょうね。なってたんですけど、まあ、それ、まあ、あったんですけど、でも、まあ、一応、仕事が来てたってことは、やっぱ、増えてんのかな、という、お仕事の依頼が。
なんか、よく他の人が
来ないんで。はい。あ、また遠くなってるかな。
あ、なんか、机に置いて使うスタンド型のマイクを使ってるんですけど、
はいはいはい、
机にスタンドすると遠いみたいで手に持ってるんですけど、うん、こう飲み物を飲むときとかにふっと置くと多分遠くなってるんだと思うんですよ。あ、
なるほど。
だからなんか今カラオケを歌うときのような感じで、
はいはいはいはい、はい、たまにあのインターホンでそろそろあと10分でーすとかっていうお知らせが来るとまたマイク置かれて、
コーラお願いします
それはご指示もされないと思いますけどね注文されたところでって注文されたところで寝かせてくれよと言うと思いますが
指示は未満なんだ、明日はもう仕事ですから
ね、はい、一丁かな、はい、一回リロードして、はい、ね、はい、まあまあ、こっちかな、受付の、受付じゃない、投稿の方も特に今んとこないですね、はい、OK、はい、ということで、じゃあ、今週のニョギニョギラジオはこの辺でかな。
かなとか、
はい、来週以降はまた、まあ、多分来週以降はどんどん忙しくなりつつある気がしなくもないですが
じゃあまた無理な時は、
はい、
再放送と か、ね、特別番組とかがあるのかなっていう感じですけど、
はい、そしてなん
か行方不明にならないで
行方不明に、本当の行方不明にはなりたくないですけど、あのもう何もかも捨てて、俺はって、
そうじゃないですか、
一応、今のところ、長いこと業界やってますけど、失踪したことないですけど、僕、絶対失踪したら、その時点でアウトですからね、この業界。
アウトですかね、すげえ、お声がかからなくなっちゃうんですかね。
はい、まあ失踪、うん、失踪に近い人たちを見てきた人は見てきたことは何回もありますけど
私はあの会社の方に失踪されたことありますけど、
はいはい、昔、まあ、詳しくは言わないですが某、いた演舞でなんか失踪に近い人を何名か見かけたかなっていう、
あ、いましたね、
まあ、何とも言いませんが、そしてなんかネット選挙運動のあれなのか、やっぱあちこちのサイトを見かけるとやっぱりバナー、広告バナーでいろいろやっぱあの選挙系 の、 あの候補者の名前なり何なりが出てくるなと、これがネット選挙なのかなと思いながら、もうなんか普通にスクロールしていくとそのバナーが普通になんか流れていくだけなので、なんかただそれだけだなっていう
それだけ
なんかあんまネット選挙感がねえなっていう、
どうなっていくんでしょうね、ネット選挙。
うん、まあ、ネットで投票できるわけじゃないですから、なんか革新的なほどでもないんでしょうけど、結局そのサイト行かねえと見れないっていうのがなんか結局普通のリアル
というか、例えばそのネット選挙になるから、うんうん、あの家のそばであの寝てる、
はい、
日曜とかの朝とかにこう、あの起こされることがなくなるとか言うとそれはそれで嬉しいかなと思うんですけど、多分そういうことはない
んだろう。あのあれですよね、あの外戦車があんまりこうがなってこないっていうことですかね。今のところ、まあ、確かにそういえばあんま聞かねえなと思うんですけど、まあでも回ってくるでしょうねあの選挙近くなってくればまだ始まったばかりですから。
私期日前投票でもう済ましちゃったんで、
はいはいはい、早いですね。
もう終わった気になってるんですけど。
なるほどね。もう私は投票したから、もう投票した人にはもう二度とあのここそういうの情報が入らないシステムとかあるといいですけど、
ね。ま
あ、
情報自体が入ってくることは構わないんですけど、起こすのはやめてっていう。
それは無理なんじゃないですかね。この人には起こさないって、もうよっぽどあの背番号を管理、背番号で管理された社会じゃないと。
ホテルのあの、ところに起こされてくださいっていう、はい、あの札を
書、はいはい、それはなかなか難しいんじゃないでしょうかね。
であのでもなんか駅前とかでなんかそういう活動をしてる時とかって、
はいはい、
なんかあの指名で攻撃される時がある、攻撃っていうか、
はい、
なんか 歩いてらっしゃるなんとかの女性もありがとうございますとかってなんか、
はいはいはい、
明らかに私を指しているときとか
やって、はいはいはい、いやいや見てるし見てねえしみたいな、
見てないしみたいな、君のことは応援してないし、
はい、
あれはやめてほしいなって思います、
はい、何々ありがとうございますみたいな、
自転車に乗ってるお母さんも応援してますみたいな、
あれは何なんでしょうかね。そうしすぐに言わなきゃいけないですかね。何なんでしょうね。
あれ多分テンプレがあるんで、
ね。テンプレなんでしょうね。
要するに
ありがとうございますっていう
個人をこうなんていうかピックアップすることで、
はい、
こうちょっとアピール度が違ってくるような、
はい、
やっぱりあなたに話しかけているのよって言いたいんじゃないですかね。いや言わなくていいからみたいな、そっとしておいて。うん、
別に本当に応援してるんだったらともかくね、いや多分通りすがりだしなっていう感じだとさすがに。
でもあれで心が動く人いるんですかね。例えばなんか、
どうでしょう、
アルマル島にあの入れようと思っていたけれども、はい、駅前で声をかけられたからバツバツ島にしようとかっていうのはないと思うんで、ですけど、
おお、
そう
ですかね。何でしょう。はい、はい。
一瞬ちょっと、あ、一瞬ちょっと切れ、はい、切れたような感じ。
あ、大丈夫ですか。
大丈夫。
はい。なんですか。まあなんか、でも、今んとこ、いや、内容聞いて決めるから、別にあれで声かけられたから決めるわけでもないので、うん。いや、あの場で言ったことを聞いてくれるんだったらいいですけどね。その、例えば、自動ポルの方のね、にあのこの問題に関しては僕はこう思うんですっていう風にして伝えたら、ちゃんとじゃあ分かりましたって、なんかそれはじゃあ検討しましょうとかなんか言ってくれるとかって、その場で あの選挙活動のあの最中に決める、あの決めるとか何か影響あるって話でもないですからね、はい、あれ、
うん、特に別にこっちの話は求めてないわけですから
、ね、訴えをするのは向こうですからね。選挙終わって受かった人に訴えるのは今度こっちの番ですけど、
あの単性ですかね、
はい、
誰々のターン、
そうですね、あの俺のターンドローの、まだターンがずっとあの今んとこ候補者のターンですから、
ずっと候補者のターン、
はい、まあね、まあ21日ですかね。まあ21日ってことはまた日曜日なので、あのヨキラジある日なんですけどね。ヨキラジある日にあの人がまた池上あずきが登場するのかどうかわかんないですけど、まあね、これである程度またねじれるの、国会がまたねじれるのかねじれないのかでははっきりしますからね。まあ多分今池上あずき先生はそれどころじゃないでしょうしね。っていうか多分寝つぶれてる気がするな今これ。おそらく、
いや、さっき違った、
さっき、
あ、でもその後全然ないですかね、うん、チャットの方も書き込みが、
うん、1時間半ぐらい前からあのプッツリなので、多分
潰れましたかね、
寝つぶれてるか、まあじゃないかなと思うんですけど、ね、まあまあまあまあ大丈夫だとは。あの無事ならば生存報告があのツイッターなりであるはずなので。はい、というわけで、1時57分になりましたので、そろそろ開きにいたしましょう。まあ僕の方も仕事は大変ですけど、まあ、なんとか
体に気をつけて頑張ります。
なんとか、
暑くなりましたからね、急に。
そうですね、扇風機回してますけど、この部屋は 34.9 度です。エアコンはありません。相変わらず窓は開きませんこの部屋。
まあ窓開かないでエアコンなし結構きついですね。
はい、窓の前にたくさんのものがあるからです。
うちの書斎も窓開かないタイプというか、はい、窓開かない仕様になってるんですけど、全部
開かない仕様というか、僕の場合は単純に物があるんで。
うちもそう、全部本棚でも、
はい、あ、じゃあ仕様ですね、はい、
仕様で。なんですけど、まあ一応エアコンはあるんですよ、
はい、
エアコン使わないと夏場は40とかいっちゃうんで、
はい、
ちょっと一回50度いったことありましたね。
うわ、
あのパソ私のちょうど席のあたりが、
はいはいはい、
熱気が溜まるみたいで、
はいはい、
で去年一昨年かな、 節電しましょうみたいな時があったじゃないですか、はい、あの時に節電だわエアコン切らなくちゃと思ってて行ったら40何度とかになっててこれもう死ぬわと思って、
はい、
なんか本当に水を汲んできて置いとくとお湯になってる感じ、
はいはいはい、
なんか お風呂のぐらいの、はい、これはまずいわと。
そうですね、
それでカフェ代用するようになったんですけど。
なるほど。
家より涼しいとか。もうクーラーかけてもダメだったですね、全然。
やっぱ、ね、これから暑くなりますから、皆さんも、それで、まあ一応、気温は35度ですけど、一応なんか扇風機が目の前にあるので、さすがに全くダメな状態ではないんですね。
気をつけてくださいね、
うん、少なくとも風が当たってるだけは
塩分補給を
マシなので、まあ、ただあジメッとはするかなぐらいの
ジメッととかいうもう段階じゃないでしょ
いやまあ一応大丈夫な
座っててもこう汗をだらだらっ
ていう、はい、まあ皆さんもお気をつけて水分補給と、まめな釘の入れ替えとかぐらいはしてください、というわけで皆さん、無事に生き延びれますように
そんな深刻な話
いや生き延びるは大事だと思うので
生き延び大事ですね
はい、といったわけで今週のニョビノビラジオこの辺で、MC はサデスパオリの、ゲストが、
ストアンジュでした、
はい、皆さんおやすみなさいませ。
たけのこ書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ書房、総務部よりご連絡いたしました。
し悪もなんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない、手を伸ばしてみては、くを掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、明くる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ書房もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。